ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北書店の佐藤雄一です。こんにちは。
さあ、いよいよですね、はい、男はつらいよ7回目の収録ですね。
後半戦に入りましたね。
後半戦に入りましたね、はい、今回は25、26、27、28作目を振り返っていきましょう、はい、でゴールデンウィーク明けですけど、佐藤店長はいかがお過ごしでしたか？
ゴールデンウィークはね、別に正月もね、ゴールデンウィークも通常運転なんですよ。
通常運転。
まあまあ、ちょっと一日休み利用してね、ちょっと遠出、電車でワンデーパス買って、子連れで遠出とかしたけど。
そういう時お店お休みなんですか？
店なんか唯一の休みの日。だから僕んち第一、第三日曜がもともと休み。
第一、第三日曜休みなんですね。
そう、だからまあ、たまたま第一日曜の5月5日に子供つんって公園行ったらもう飛んだもう混み具合でね、全然もう同調ない行ってすぐもう疲れて帰ってきたって感じで、
10連休もあったから、意外とイオンとか空いてましたよ。
あれとか逆に空くかもね。だから、そうだ、帰りにね、長岡のでっかい公園行って、帰りにリバーサイド選手、ゲーセンで一番盛り上がったとかです
ね。あ、なるほど。
そんな過ごし方をして。
何のゲームしたんですか？
僕はやんないの。あの、釣り、わかります？
釣りゲーム？
なんつうのあれ。なんかわかんないけど、なんかすごいんだよ。
へ
ぇ、子供が本気になっちゃってさ。なんでこれ長岡、あれ、ゲーセンのコインって、あれですよね、使い回しができないんですよね。要は、これ、ここのコインをよそのゲーセン使うとかできなくて、そこのゲーセンにストックするしかないわけ。
あ、そうですね。
そう。だから、長岡でほら、そういう時に限ってまだ、じゃらじゃら、小銭かけちゃって、で、バス時間があるっつって、もう、そこの横にいた家族連れに、すいません、これ全部あげますっつって、すげえ喜ばれて帰ってきて。
およかったですね。
そんな感じですね。あとね、
全校行いましたね。
はい。あとね、その、
ネズミ小僧みたいな、そんな場面がありましたね。
あの、ハイビスカスの寸劇やネズミ小僧ってね。
そう
あれはね、北書店の、あの、前も話したけど、佐渡に南書店っていうのが、長所があって、この間ちょっとその南書店のメンテナンスを兼ねて佐渡行ったんですわ。連休中なんですけどね。それで、その、まあ、一緒にやってるコミュニティっていうのが割と温泉活性化にも力を入れてて、その温泉がまた やたらだだっ広くて、そこでいろんな企画をやってるんだけど、そこでなんか畳でシネマっていう企画で、畳寝転がって、なんか映画見て、わ、のんびりしようみたいなことをたまにやってて、まあ、俺がこんなやってるもんだから、今回、あ、じゃあ、トラさんやろうよ、みたいな話になって、あの、佐渡会、あの、次回僕らも収録するけど、旅と女とトラジロを上映して、まあ、見てたっていうね。本当に、あのね、で、トークやってくれって言われて、まあ、別にいいけど、どんな状態なんだろうと思ったんだけど、本当にだからね、風呂上がりでビール飲んで寝転がって親父に向かって、ひとしきり解説をしてきたっていうね。あれとすげえ面白かった、でも。
あれもやってましたね、あの、ウィンドも。5月3日に。
そうです、そうです。あれは全く関係なく、マイブックショップっていう映画でね、あの本屋さんをやるために立ち上がった女主人公みたいな。
行きたかったんですけど。
あれをだから僕も小泉さんとね、本当オファー来た時に、小泉さんとやらせてって言ったんだけど、叶わなかったっていう。
あ、そうですか。でもね、いただいたら俺は全然、むしろありがたいぐらい
ですけど。本当ですか？ちょっとやりましょうよ、このウィンドで。
その日ちょっとね、おじが既得で。
あ、そうなんですか。
もう偉い。
前もお話されてましたよね。
そうそうでしたよ。
あ、そうなんだ。
そう、あんま結局なくなったんですけど、その日はもう本当にいろんな事件があって、あ、まあその日じゃないんだ。その後、お通夜に行くみたいな時に、4歳の長男が箱を持ってね、この中には何も入ってないよってなんか歩いてるんですよ。妻が、あれおかしいなって思って、どうしたのちょっと中見せてって言ったら、箱を、機関車トーマスの箱を開けたら1万6千円入ってて、どうしたのこのお金ってママの財布から取って。
おー、すごいっすね。ああいうのなんでやるんでしょうね、それ。
でね、もうでも、そういうね、財布からお金を取ること悪いことだみたいな、ちょっと分かってんだか分かって、まあ隠してるからもちょっと分かって、薄さは分かってるんですよね。でだから、
すごいっすね。
それからなんかいろいろなところに金を集めてることが発覚して、どうしたのこのお金は。おばあちゃんにもらったのって言って、 違うって言って、誰のお金でもない、誰のでもないお金っていうか、誰のでもないお金は、あなたのじゃないんだよって言って、そんなやって、お通夜行く前にそんな騒動があって、と思ったら、下の1歳、1歳の女の子が、口の中真っ黒になってて、えって思って、どうしたかと思ったら、スタンプに補充するインクをべちゃべちゃ舐めてて、もう、ゴスメイクみたいになってるんですよ。もうベロまで真っ黒で。いや、もうね、てんやわんやでした。
なんと、まあ、そんなことが。
病院行って、
で、新潟にいらっしゃるおじさんでしたっけ？
そうなんですよ。ぬったりの、母方のおじなんですけど、うん、もう一番お世話になった親戚のおじだったから、ちょっとショックでしたね。うんまあ、そんなのが、そんな、それは大変な。多分、癒しにはなってるんですけど。
そっかそっか。
ただ、子供がそうやってお金を取ることってなんて叱ったらいいんですか、
うん、ねえ。あのね、俺もね、全くこう言っちゃなんだけど、ほら、別に僕も全然真面目な人間じゃないし、いろいろ悪いこともそれはしましたけど、親の金取ったことない。だよね。で、羽振りのいい同級生って言ってたよね、確かに。そういうやついた、確かに。どうすんだろうね、本当ね。
でいろんな、うん、あの通夜とか親戚会ってるから、うん、あの聞いたら、うん、そんな言ってお金取ったら、うん、何々ちゃんのお菓子買ってあげられなくなるよってなんかいとこが言ってて、うんうん、そんな優しい方聞くわけがない、
いや俺今ちょっとなるほどと思っちゃったけど優しいと思って
聞かないって思って
ね、聞かないですか、
却下でしたね
まあ、ちょっと会ってみたいですね、お子さん。
父の兄弟のおじは、うん、そんなのは手はペチンだっつって、うんうん、もうそれは今のご時世ダメって言って、詰めるのはダメだぞって変なとこで基準があってありましたよ。うんうん
なんかさ、本当にさ、おいくつでしたっけ、上のお兄ちゃんは。
あ、4歳。
4歳でしょ。まあ、なんかほら、言ってわかるもんじゃないんだよね、うん、本当に、子供。あの本気で何にも眼中ないっていうか、親の言うことなんて、もうなすすべないぐらいの感じになるっていうのがね、本当にあれですよ、割と結構呆然としますよ。
そうだからね、集めたお金を僕が、あのまあ取り徴収したんですよ、徴収っていうか、まあ取り上げたらすっごい泣いて嫌がってました。
すげえ。
そう、どうしたもんかなって。まあおまわり交番についてくるとか、あそこの刑務所、うち新潟刑務所近いですから、あそこについて頑張れ、入れてもらうぞ、
入れると。
そしたらもうすっごい泣くして、あとあの、ちょうどおじの遺体があったから、うん、ほら悪いことすると、あの、うん、目がパッて開いて、
うん、それもすごいですね。
すっごい怖がってました。
なるほど。そうそうそう、俺それ聞こうと思ったんだけど、それ連休中に、なんかたまたまツイッター見たら、小泉さんが、もうさっさと連休終われみたいなツイートしてて。
そうですね。
小泉さん何があったんだと
思
った
。いや、まあ保育園ですよ。
保育園それは。はい、あ、そういう意味ね。保育園さえやれよ、みたいな。そう
あれがもうどれほどね、うんうんうん、負担を
やれよと、
そう頼むよって。もう連休これから
そういうことだったんだ、
ね、政府は10連休を固定したいんですか ね、うん、もう絶対勘弁してほしいですよ、う
ん、なんであれ10連休になったの。
いや今回は平成と令和の切り替えがあって、うんうん、それが休日になって、その間が祝日法っていうので、うん、全然休みじゃない日も
祝日したんですけ、
挟まれてると休日になるみたいな、
うんうん、なんかすごいぼんやり
法律があるんですよ。
ぼんやりしていましたね、なんかね、そっかそっか、そういう理由で結局悪くなるんですね。じゃあ
もうやめてほしい、ね、勘弁してくれ、減らしてくれ、もう土日休みにした時点で祝日減らしてよって思ってるんですよね、
う
ん、
え、どういうこと。
土曜日が休みになったじゃないですか、うん、何年か前に、俺ら子供の時は休みじゃなかったですよ。
あ、そういう意味ね、普段のね。
そう、うん、
そうだよそうだよ。
で月曜やたら休みになるでしょ、
うんうん、確かにね、うん、そんなことがありましたか。
そうなんですよ、うん、月曜がシフトに入って時給の人はもう相当悲惨な思いをしてますよ。
そうですね。
はい、じゃあそういうわけで、はい、
今日なんかちょっとまた、
そうですね、お客様がいらっしゃってくださっております。こんな、
ね、広瀬さん声小さいからちょっと、
はい、ま、あの2回目お邪魔します、広沢です。
広沢君、
広沢さん、はい、どうぞよろしくお願いします、はいはい、では
2回目お邪魔します、はい、
本間さん、
本間さん、
本間さん今日なんか T シャツ着てないじゃん。この間なんかね、遊び来てくれて、トラさんの T シャツ自分で作ってきてた。
なんと、
あ、今持ってきましたよ。持ってき
たの。
グッズまで作るほどの、すごいですね。
なんかね、
あー、すごいですね。
それあれでしょ、今回喋るあのトラの履歴書に貼った写真じゃない。自分のあのね、証明写真。
トラさんが就活してたやつ。
いやいや、就活、入学、入学願書。入学願書。
入学願書。ああ、そうか、
その写真ね。
テレビ読むって、うん、引き伸ばして。
ああ、
いいよ、いい感じ。
素晴らしいですね。
俺も欲しい、それ。
はい、じゃあ。
それでね、串田くんが、はいはい、今日ちょっとすいません、行きませんってメールが来て。
なんと。
どうしたんつったら、ツタヤに行けども行けども、レンタルされてて、今回の外装作が。
なんだ
見れたかったって言って、
ね、ああ、
かわいそう、そんなんと思ってね。なんか、もうちょっと早く。
もしかしたら、我々の活動のせいで回転率が上がってんのかな。
僕もね、そう思ったんだけど、まあでもな、一人借りたら、こってずっと塩漬けになって
くる。そうそうそう、まあ、2週間レンタルとかあるから。
そうそうそうそう。実際俺も2週間、まるまる借りるから、まあそんな感じなのかな、みたいな。でもね、これ収録始めたのが、確か去年の11月とかなんですよ。
そうですね。う
ん、あの時はね、全部揃ってたの。僕、試しに借りたら。今、ほんと歯抜けになってる。
へぇ、うん、特に我々がこれから話す回が歯抜けになってたら、その説があります。
そうそう、だから今後も僕もね、うかうかしてるとちょっと、やばい、あれ見れなくなっちゃうみたいなことが。あるかもとか思ってね。
そうです
ね。思いましたけども。はい。
かやみに。
こんな感じで、くじだくんは今日は残念ながら来れない。
そうですね。じゃあ、行きましょう。
はい。
第25作、うん、男はつらいよ、トラジローハイビスカスの花から行きましょう。はい、1980年8月2日、リリー3回目ですね。
3部作の。
マドンナは浅岡瑠璃子。はい、うん、あらすじを読みます。あ、動員が206万3千人。
あ、205。
最高決算。最高数かな、
うん、最高は岸恵子の12作で、あのジュリーの花と嵐と虎次郎30作が2位。
なるほどなるほど。
200超えはね、何本かまだあるんですよ。
あ、うん、あ、そうですね、11作も239だし、
うん、そうそうそうそう、
12作目も241だから、うん、40万近く、うん、35万ぐらい多い。
そう、ただその後、まあ、頂点が1回12であって、ずっと緩やかにこう落ちてはいたの で、
そうです、ね、
やはりリリーへの期待感というのがここでまた一気にガッと上がったというのがあるのかもしれないですね、
リリー前回がアイアイガサの15作ですね。
ね、5年前になるのかな。
そうですね、
75年の夏。今回がいよいよ80年代に入りましたよ、トラさんも。
その時も200万人で、
うん、
今回206万人、うん。
だからね、15作台のあの辺はね、割と200超えっていうのが割と頻繁にあったのかな。
はい、じゃあ、うん、あらすじ読みますね。トラジローの恋は真夏の夜の夢なのか。うん、あのリリー、浅岡瑠璃子から手紙が来た、うん。沖縄で病に伏しているというのだ。飛行機嫌いを押して駆けつけるトラさん。涙の再会後、熱心な看病が実り、リリーは退院する。やがて漁師町で別々の部屋ながら一緒に暮らし始めた二人。しかしそんな幸せも長くは続かない。あんたと私が夫婦だったら、というリリーの言葉にトラさん。初体なんか持つ柄かよ、とにべもない。女心を分かってもらえないリリーは東京へ帰ってしまう。そして今度はトラさんが東京で再会したリリーに初体を持つかというも心はすれ違い。私たち夢を見てたのね、きっと。ほら、あんまり暑いからさ、ということになってしまうのだった。ニュース。流蔵、常、広志、桜、三尾、水元公園に、場所をかな、
あのね、うん、何つったっけ、
を見に行こうとする、う
ん、桜の季節終わったからっつってね、
うん、お盆の法要で御前様短めの度胸、うん、うん、虎次郎沖縄帰りに行き倒れ同様で担ぎ込まれる、
うん、1年前だろあれ、早苗さんで担ぎ込まれたの。
虎次郎の一言、うん、こっちがいいなぁと思っても向こうが良くないなぁと思っていることもあるしさ、うん、要するに振られっぱなしってことよ、うん、という虎次郎ハイビスカスの花でした。あの傑作の誉れ高い回ですよね、
うん、
はい、全くその通りでしたね。
ですね。
素晴らしかった、
うん、あのね、うん、
リリーがね、うんうん、最初一番最初出てきた時、うん、もうシャブ中じゃねえかみたいな
揺り戻しが、
それがねもうなんかすっきりして、うん、どんどん可愛らしく、
うんうん、あ、そういうことね、
そう、綺麗になってるなって思って、
うんうんうん、
まあ、でもなんかメイクの圧が減ってるっていうだけかもしれないけど、うん、でも
ほら冒頭はタコがほら不況で、何でも印刷とか仕事キャバレーのチラシも受け入れてるんだって言って、ヒロシが出来上がったチラシを、まあ、配達を行った先で、リリーが職場に、まあ、向かうところでバッ ったりって。
そうだそうだ。
あの時のリリーもあの上下紫のすげえか、すげえ格好してたなと思って。
サイケデリックな。
めちゃめちゃサイケデリック。
なんかぴったりの、なんか、コールテンみたいな素材のやつ。
リリーさんっつってね、あれはでもよかったな、なんか。うん、もうだから、本当に、さすが三部作っていうか、もうリリーだけあって、うん、もう説明不要っていうかね、しょっぱなからもうかましてくるっていうか、うん、いきなりもうマドンナ登場
で、そうですね、
もうぐいぐい話引っ張るなっていうのが、ね、しょっぱなからすごいドライブ感だったなと思ってね。
あとね、うん、リリーのセリフ回しのテンポ感がむちゃくちゃキレが良くて、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
すっごい聞いてて気持ちいいんですよ、うん、はいはい、今までのリリーよりもさらに良くなってましたよ。
そうかもしれないですね、本当にね、うん、うん、それでその、そうかそうか。で、リリーさん、あの、みんな懐かしいわってリリーが言うので、じゃあ今日の夜来ましょうか。あの、うちに来ればいいじゃないですか。迎え行きますよってヒロシが言ったら、まあ、そのまま南の方にこう巡業っていうかね。
そうですね。
あるので、ちょっと行けないって言って、今度いつか必ずって言って。で、まあ、リリーの噂話してたら、トラから電話がかかってきて、旅先のトラから電話かかってきてさ、うん、で、あの、今日お兄ちゃん、今日リリーさんから電話あったのよって言って、あ、リリーさんとヒロシさんがばったり会ったのよなんて話してさ、そしたらトラがさ、誰だリリーって言ってたんだよね。いやいやいやいや、トラよ、それはないだろうっていうか、まあやっぱりダメだ、半年に一遍失恋してたらダメだな、記憶がぼやけんだな、こいついくらリリーといえどもみたいな、ね、感じでね。
そうですね。
ねえ、でもなんかまあ虫が知らせたのか、そのまま柴又に虎が帰ってくんだよね、その後ね、うん。そこでその水元公園のピクニック行こうとしてた家族と鉢合わせって感じでね。
で、うん、俺にみんな行こうとしてて、うん、で、虎が帰ってきたから行く予定を虎には内緒にしようって。
内緒にしよう。
なんでまた。
あのね、見てるこっちは一緒に行けばいいじゃんとか思うんだけど、俺もうちょっとね、やっぱりね、あの数、身内の気持ちになるようにしてるんですよ。うん、やっぱとっさだから、うん、なんか構えちゃうんだな、やっぱりトラに対して。うん。うん、なんか、
日常って予想はなきゃいけない、
うん。客観的にもうちょっとね、冷静に考えれば、スッと収められるものを、うん、やっぱり、何か普段からトラに対する思いが強くて、とっさにパッて目の前に現れると、っていうのがあるのかなとかね、そういうふうにいろいろ。だからそれ言ったら今回割とそういう話がその後もね、他の回でもあってさ、
ははは、
引っ越し祝いをさ、普通返さないじゃん、あれ、いらないとか、うん、もらっときゃいいけど、でもトラのお金っていうことで構えちゃうとかさ、うん、そういうのを家族に感情移入すると、この本当に外野が突っ込めない、うん、なんか、家族にしかわからない感情があるのかみたいなことを最近思ってましたね。昔はそんなこと全く思わないで、本当に突っ込んでみてたんだけどね、うん、トラ一緒に積んでけよ、それで丸く収まるだろうと思ったんだけど、最近はなんか割とそういうふうに思うようになった、うん。でね、俺この間ほら、それこそほら、柴又行ってきたって言ったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そんでマップみたいなのをまあどっかでもらってうろうろしたんだけど、うん、水元公園めちゃ遠い。
トラさんマップがあるんですか。
いや、まあ柴又のあの辺界隈マップみたいなのがあって、ああ、まあ土手のとかも地図全部入ってて、水元公園だいぶ遠いっすよ。うん、だから純情刺繍でね、あの病気のあやさんを水元公園連れて行ってたけど、あれ歩いていくのはっきり言って不可能だなってぐらいの感じだったな。
タクシーで行ったのか。
タクシーで行ったのかもしれない、だから。そんな感じ。
で、うん、沖縄行ったんでしたっけ？
ね、そんで、要するにそれが、要はほら、本来だったら、その水元公園行くときに鉢合わせで、やいのやいのって大喧嘩になって、うん、そこでごちゃごちゃごちゃってなって、もう出てくっていうパターンが、うん、まあ普段、まあそうなるんだけど、うんうん、今回はそこでリリーの手紙が同時に来る。うん、で、リリーさん、リリーさんって言って、うんうん、そこでリリーの手紙を読み上げたら、具合が悪いって言って、うんうん、もうだから水元公園の騒動はもう、本当にフックでもうさっと終わって、うん、あとはもうリリーっつって言って、もう現場沖縄っつって、沖縄じゃどうやって行くんだっつって言って、
飛行機は嫌だ、
うん、そう飛行機嫌だ、でもお前4話でもう海外行く気満々だったけど
ね、そうねえ、ハワイ行くよりお金まで払ってた、
そう、うん、まあ飛行機普段確かに乗らないっていうのはね、うん、まあ逆に4話が変なんだなっていうのはあるけど、
ね、そうですね、
飛行機はこういうんだなっていうね、うん、まあでも飛行機に乗って、
あのスチュワーデスが美人だったからついていったら
乗れたっていう、うん、もうリリーも何も関係ねえんだなっていう感じでそこ、そうね、ひどいね、だから結局そのなんだっけ、飛行機で行くことでまあなんとか御前様とかまで出てきて、そうやってトラを説得して行くことに、まあ無事に なだめてこうね、トラが飛行機を、飛行機で行くことをトラが了解したっつって言って、その日の晩に、さくらとひろしがアパートで喋っててさ、お兄ちゃん、あの、お兄ちゃんのためにお金飛行機で使わせてごめんね、ひろしさんみたいな感じで。ひろしが、いやいや、いいさ、いいさ、つって言って、あの、兄さんのためっていうよりも、どっちかといえばリリーさんのためだからっていう。うん、なんかまあ、それはまあ、冒頭でリリーとひろしがばったり会ったっていうことも、うんうんうんうん、あの、全部繋がってるので、それはすごい説得力のあるセリフだったなと思ったけど、うん。そうなんですよ。でまあ、それで沖縄行くって言ってって感じですね。
で、その後が素晴らしいんですよね。うん、あの、トラが、リリーの病室を訪ねて、お土産を渡すじゃないですか。
そうです、そうです。
まあ、その時のあの、リリーのすっごい嬉しそうな顔と、
もうなんか抱きしめちゃってね。
そう。あの、お土産をね、お腹の上に置いたまま、こうやって。
あれ気持ちわかるよね、でもね。リリーの孤独さとか、だって別にあれほら、周りの病室のおばあちゃんたちはほら、家族とかみんなでいるのに、リリーは一人でいるわけでしょう。まあそういうところに。で、あれだってほら、トラはさ、手紙届いた翌日に行ってるわけじゃないですか。ね、だから多分リリーだと沖縄から手紙出したって、まあ、言うたって3日ぐらいもありゃ絶対届くよね、あの時代でもね。ってことはさ、手紙書いたと思ったら4日後とかに病室の外からリリーリリーって声が聞こえたって本当幻聴かと思うよね、それ信じられないでしょ。それを行くのがトラなんだよなっていうね。まあ金出したのはヒロシだけどさ。
で、なんかラジオ作って、うん、
そう、ヒロシ、おいちゃんはラジオ。おばちゃんは川魚の佃煮。さくらは浴衣。なんだよ、これなんだろう、さくらはいろいろ入れっから、あ、これ俺のふんどしか、みたいな、
ね。そうそうそう。美容室大爆笑。
大爆笑みたいなね。そうそうそう。うん、最初、だからね、リリーの向かいのベッドで寝てるおばあちゃんにね。こんなしばくちゃになっちまったよ、リリー。リリーさん、あっちですよって言われてね。なんか、だから、みんななんかほら、あの現場っていうか、沖縄ロケの、ああいうエキストラっていうか、ああいう人らみんな沖縄の言葉だから、何言ってるか全然わかんないんだけど、まあ、でもなんとなくわかるっていうか、あれ、すげえいい味出てましたよね、皆さんなんか。
ちょっとね、笑えないのが、うちのね、おじがこの前亡くなって、まあ、がんだったんですよ。もうふっくらしてたほっぺがね、うん、もうゲソゲソになっちゃって、はい、うん、もう即身仏みたいな顔になったんですよね、うんうんうん、それが、うん、祖父の顔そっくりになっちゃって、もうおじの顔なのに、うん、おじの面影がなくて祖父がそこにいるみたいになっちゃって、うん、だから、うんうん、こんなにゲソゲソになっちゃってってありえる話、
ありえる話だね、確かに。うん、
そう、そういうわけで、でリリーが、うん、まあ、回復していくんですよね。
どんどん回復するね。まあ、なんか過労とかなのかな、だから。
なんでしょうね。うん、
まあ、気の持ちようでって先生も言ってたっつってね、うん、知念先生ってね、あの分かるでしょ。そうそうそう、あの先生は、要は戸田さんシリーズ の、うん、歌の中でコントあるじゃん、よく。
はいはいはいはい、
エドガード手で繰り広げられる。あそこ大体お医者さんなんだ。
あ、そうなんですか。カップルで、
カップル、大体あれ、そうそうそう。ボクサーとかね、なんかいるけど、あれが、ね、塚山さんしたかな、
なんか、声優さんですよね。
声優なのか、あの人。
そうなんですか。
ロバート・デ・ニーロとか。
あ、そうなのね。
有名な人なんですね。
俺もそうそう。俺も知らんかった。今回改めて名前知ったけどって感じで。うん。そうそうそう。で、まあ、あのね、そのリリーを看病しつつ、うん、トラのね、沖縄初上陸のバイがあったりとかして ね、
そうですね、
ジェット機になってやってまいりましたなんて言ってね。
あれ何言ってたんでしたっけ。
ね、あの時何言ってたっけ、あんま覚えてねえや。
そうですね、
初めての土地でどうやってバイネタ仕入れてるのか謎なんだけどね、本当に。
やっぱネットワークがあるん
だ。ネットワークあるんだろうね。
敵やネットワークが、うん、沖縄にもあるのかな、
うん、あるんでしょう ね、 ね、初めての土地でもそんなことができるのかなと思ったけど、
ね、
うん、
で、まあ、退院、リリーが退院して、うん、家を借りて一緒に暮らし始めるんですよ、ね、そ
う
そ
う、だから手紙によるとトラさんが借りてくれた部屋っていうから、誰にどう借りたんだトラさんなんだけど、ね、まあそういうとこ置いといてって感じですけどね、うん、
まあ同棲してるかと思ったらどうやら寝起きは別の場所みたいでしたね、うん、なんかそこの家の長男とトラさんが一緒に寝てるって、
うんうん、要するに母屋っていうかその家の母屋でトラはお邪魔して、
うん、でももう本当に夫婦、うん、新婚夫婦みたいな暮らしぶりでしたよ、
よかったですよね、まあ、あれ多分バイから帰ってきたトラをリリーが表で迎えてて、でもトラの妄想アリアの中に出てくる世界がまんま実現されてるんですよね、あれね、すぐにお風呂入って差し向かいで晩酌っていう、
そうそうそうそうそう、うん、
本当にね、今回のキーワード本当に夢なんですよね。最後までずっと出てくるけど、本当にあれはね、トラもリリーもそうでしょうね、あれはね、本当に、
うん、
ああいう放浪暮らしの人だからこそ夢見る普通の暮らしっていうか。う
ん、ただそこでトラがしでかすんですよ。うんうん、
しでかしましたね。
水族館に。
バカだよな、あれ。
あの、長男と一緒に遊びに行ったら、あの、イルカショーの女の子とに、なんか、よくわかんないけど、続婚になっちゃうみたいな。
つまりあれ、なんであの行動したかっていうと、あれ、リリーがやっぱり、こう、まあ弱ってる時にトラが助けてくれたわけで、気持ちがもうぐぐぐっとトラに寄ってるんだよ、リリーがね。で、あの晩酌とか差し向かいでお酒飲んでる時に、何トラさん、じゃああんたこういうことするの初めてかいみたいな、それは初めてだよとか、で、なんか結婚したことないのか今までみたいな、そういう話はお互いするからじゃねえだろみたいなことをする、まあ、そういう話をって、トラとことん苦手なんだよね。うん、だから、ぼんやりとしたこの、つかず離れずないい関係っていうのを一番望んでるので、そこから一線越える気ってトラはない。
それがね、まさしく童貞マインドですよ。完全に童貞の行動だって思いましたよ。
俺ね、そうは思いたくなかったんだけど、やっぱそうなんだね。
いや、俺もね、あの、大学生童貞だった時、恋人とか彼女欲しくてしょうがないわけですよ。でもなんかそういう、あの、ちょっと、いい感じの、になるじゃないですか。なんか試し行動っていうか、そっけない素振りをしてみたり、他の子にも興味あるんだみたいな、言わなくてもいい話をしたり、やっちゃうんですよ。そこでね、なんかこう、リリーに対してなんかこう、なんかこう、そらすみたいな、愚かな行動をしてるんですよ。
だからね、ちょっと残酷な場面っていうか、要するに、トラってこれまでも、要は恋が成就する可能性がある回っていうのはいくつもあったわけでしょ。
そうだからほら、結構毎回のようにありますよ。
そう。なんだかんだ、モテモテなんだよ、トラって。
そう。
なんだけど、やっぱり今回描かれたのってのは、要は、その成就した先にはこうなっちゃうんだっていうことをもう見てしまったっていうかね、この25作目にして。やっぱりトラは結ばれるか結ばれないかってところでやきもきして見てるけど、じゃあ結ばれたとて、そうなるとやっぱり結局トラはこうなるっていうのは、これ今回でもう本当見せつけられてしまったというか、で、まあでもそれをでも、なんていうかな、大胆にっていうか、山田監督が そこまでの脚本を書いたっていうのは、やっぱリリーだからこそ書けたっていうか、っていう気がしましたけどね。
いやー、でもね、完全に童貞を描こうとして描いてますよ。
本当かな、
本当本当。じゃなかったら、この報道の説明はできない。
本当だよね。いや、それこそね、松坂慶子さんの相手の時もね、本当に、まあ、後で語りますけど、どういう行動なんだろう、あれっていうのもね。
だって、ここまでセットアップされてたっていう、ね、状況で。
あれ、逆に失礼に当たっちゃうほどの態度だからね。
そうそう、
だからね、でもね、
俺は。大抵やれよって話じゃないですか。いや、
それね、全然無理。だから、何かものすごいトラウマになることが、柴又に帰ってくる、その放浪暮らしの間に、俺はあったって俺ずっと思ってんだけど、でもそうじゃねえのかな。っていうぐらい、まあ、あとはまあ、一番やっぱりトラは、なんだかんだで、柴又って言ってる、柴又との、まあ、家族とのこう会合、まあ、ね、再会があって帰る場所ができたわけで、となるともう今の状態ベストなんですよね。
そうです
ね。なんかあったらフラッと行って何か楽しいことあって帰ってきてまたどっか行ってっていう、それにまあもう何者にも変え難いトラのあれなんだと思うんだよね、それはね。だから
そこでリリーとくっついちゃったら、
ダメなんだね。だからもうね、あれは本当にね、見てて嫌でしたよ。水族館休みの日までね、わざわざ出向くとかもう何考えてんだ、おめえ
って感じ。だからあの子にそんなにトラ、まあ興味が全くないとは言わないけど、リリーほど重要なわけないじゃないですか、重さで言ったら。
そう。だから今回で言うと、あの子に入れ上げたっていうより、リリーの元にいるのがいたたまれないっていうか、がっつり膝つき合わせて暮らすことがやっぱりトラはできないっていう。ふうに僕は思いましたけどね。
で、あの、長男の お兄ちゃんが怒っちゃう。
たかし、俺あいつよかったなもう、もっと言え、もっと言えって感じだったね。結構感情移入して。あの人知らないですけど、ね、江藤淳さんって書いてあったけど、誰役者さんなんでしょうね。
あ、そうなんですね。
かっこよかったね、たかしね。
そう。
まあ、リリーをちょっと憧れてるみたいな目線がありましたね。
そうですね。その、江藤さんとリリーが、 クラブ周りを
するじゃないですか。そうそう、あれも絵面もすごかったしね。
あれも切なかったですね、
うん、本当だよ。
5000円で、うん、一晩やれっていうのみたいな。
そうそう、衣装代にもなりゃしない、ね、
そう
本当だよね。トラがもう、お前ちょっと何千でもいいから、お前バイや、毎日バイやって稼げよっていう話なんだけど、お前どっか行ってる場合じゃねえよ、本当にっていうさ。
散財してましたよ。
本当にさ。
なんか、かき氷かなんかおごってたんじゃないですか、ね。
そうそうそうそうそう。で、なんかほら、あれね、レストランでさ、
うん、
あの、要は、うまくいかなくてさ、なかなか仕事を探そうにも。うん、で、まあ、レストランでちょっとご飯食べたぐらいにしてさ、たかしとリリーがね。うん、で、あそこで、あの、トラさんはリリーさんにふさわしくないんじゃないか、
うん、あの男は一体なんだみたいな、
ね、そりゃそう思うよね。そうで、なんかありがとう、そんな風に思ってくれてとっても嬉しいの、うん、嬉しいよっつったら、あのタカシが照れちゃってね。でおばちゃんコーヒーっつって言って、でティーチナンターチナンっつったんだよね、うん、あれ何と思ったら一つ二つって意味なんだよね、あれね。ティーチが一つでターチが二つっていう、でターチでなんつって言って、沖縄言葉が良かったですよ、うん。
まあそんなこんなで、
リ
リーが飛行機乗っていなくなって、
その日の晩に、
その前にちょっと、なんか、
その日の晩に、あの、女の香織ちゃん、水族館の香織ちゃんと、喋りながら和やかに、にこやかに、なんか、ワイワイ言いながら家の前まで帰ってくる。あれもそれはさ、魚でするじゃん、神経を。
なんか、当てつけのようにやってましたよ。
そうそうそう。あんなおぼこ娘だいとか、なんとか、トラはなんか適当な言い訳するんだけど、まあそれはそれでもう頭きちゃってさ。
なんか、お前、蓄えあるんだろみたいな。
そうそうそうそうそうそう。んなお前仕事したら元も子もねえだろみたいな、お前は休んでりゃいいんだよって言う、だから休んでりゃ、それは休んでりゃいいよそれはっていう、でも休めれねえだろって話になっちゃってね、
これは最後に使う飛行機代だよみたいな、
そうそうそうそうそう、行ったらまあ高志が来て、
うん、
そうそう、なんでもっと行ったってやらんのだって言ってね、
そう
おめえできやんなみたいな感じで揉み合いになって、リリーがちゃぶ台返しガーンっつってね、
うん、
ああいうとこもかっこよかったんだけどね、
うん、
まあまあそんで翌日、まあまあ昨日悪かったなって言って、俺が言いてえのはさっつって言ったら部屋がいないね、誰もいなくて、バーッと追っかけて、船長ちょっと東京まで行ってくれって言って、あ全然無理なんだよ、どうやって帰ってったんだかさ、
漁船みたいな、
漁船に乗ってって感じで、そうでしたね。
で行き倒れになっちゃうと、
行き倒れです。どういう流れだったっけなあれ、なんかね、そういう、もう本当にあの、沖縄編、やっぱりほら、リリーがもう迎えに行ったとことかすごい感動的でさ、
うん、
なんだけど、もう、本当にこう、トラの風天気質がもう浮き彫りになってからは、
うん、
もう見てて結構辛くてさ、
そうですね、
なんかね、場面が映ってさ、
うん、
あの、御前様と桜が帝釈天で喋ってる場面になったら、もうほっとしたもんね、なんかね、
あ
足場元に戻ったと思って、なんか。うん、
ねえ。うん、で東京に帰ってきてどうなったんでしたっけ。
東京にね帰ってきてね、どういうあれだったんだっけな、なんかちょっと面白いやり取りがあったような気がしたんだけどな、
でまあリリーと会うんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、行き倒れのところって何があったんだっけ。あ、そうそうそう、御前様行って帰るときに柴又のみんなが駅に向かってダッシュしてて、
そうそうそう、
行き倒れ行き倒れって、あの時誰も寅さんが行き倒れっても誰とも言わないで、
うん、
あのビンゴ屋さんとかもさ、トラのカバンも抱えてトラの前に立って、こっちこっちなんつってんだけど、いや、それより、まずお前、さくらたちに言えよ、大変トラさんがとかって言わねえんだな、みたいなね。
板に乗せられて、
板に乗せられて帰ってきたっていうね。そう。でも優しいんだよね、かわいそうに、なんておばちゃんもいてね。
うなぎをね。
特製うな重を取ってきて。そう。そしたら、ヒロシがなんか、ほら、いきなりこんな空っぽのとこにこんなの入れたら、具合悪くしますよ、なんつって言って。そしたらトラが這い出てきてね、それむさぼり食ってるっていう。
そう、重湯だ、重湯だ。うなぎが食べたかった。
そうそうそう。まあまあ、単に腹してただけだなって感じだね。うん、食ったらすぐに復活してって感じだったけど。
で、トラさんと。
ぼんやりとね、
はい、
トラはまだやっぱりその行き倒れは、まあ実際に確かに行き倒れだったから、頭がまあ実際ぼんやりしてて、
うん、
あまりことの重大さが分かってないというか、リリーに置いてくぶり食らったってことがあんまり分かってなくて、ヒロシがそこで話を整理するんだよね。だから一体何があったんですかって説明してくださいみたいな感じで。ではひとしきり、お前男の世話になんかならないってリリーは言ってたけど、あんたと夫婦だったら別よって言って、
あ、そうそうそうそう、
そんな話するガラかいって言ったら、あいつ目に涙溜めてたなとか言いながらさ、
かわいそう、
それはぼんやりしてて、
うん、
そうそう、なんだったんだよな、あいつはな、とかで、トラヘラヘラヘラしてて、うん、そしたら、ヒロシが、兄さん、笑い事じゃないんだって、今すぐ草の根化けても草がし出すべきですとか言って、
うん、
そして、 リリー俺が悪かった一緒に暮らそうと言うんですよって、いやそれはちょっと言わないかなまあまあでも草の根分けても探すべきだと思ったけどそのセリフはどうなんだヒロシと思ったけど、
いやいいですよ
ねかっこいいんだよ本当に、うん、今回は要所要所で本当にヒロシが締めてくれてね、よかったですね、
そういうね、うん、ちょっと、うん、あのトラにビシッと言える先輩がね、うん、いればもっとなんとかなってる場面って本当にありますよ、
う
ん
う
ん、ほいで、まあ、リリーと再会
する、ね、まあ、そうこうしてたら結局リリーが、ね、向こうから訪ねてきてくれて、だからさ、なんかね、まあ、なんだかんだ言ってるけど、
うん、
やっぱトラって最高っていうか、うん、っていうかトラとリリーのあのなんかこれ、それこそさ青年たかしは、
はい、
おそらく理解できないよあれ、
そうです
ね、あのなんだお前置いてくんじゃねえよってニコニコして抱き合う、
うん、
あれは、
うん、
あの一般常識のある人から見たら全然ありえない行為だしさ、あんなと置いてきぼり食らったけど何日か後に再会すればまた走り寄って抱き合うっていう、
うん、
この感じは本当仇じゃわかんねえっていうか、うん、っていうような、まあ、まあ場面でね、
だからね、うん、これ以上通じ合う人物もそういないだろう
って
話ですよ、
いや、うん、いやあれはでもね、その後がまた、
はい、
うん、それでまあ団らんの場面に、場面というかね、リリーさんを上がってもらって、あの何がまあひとしきり沖縄の思い出話、
はい、
うん、当時80年だから、あんまりさ、今でこそゴーヤチャンプルーとか耳側なんて耳なじみが多いんだけど、耳側とか言ってたよね、耳側の刺身とゴーヤチャンプール、ゴーヤチャンプールとか言ってて。まあ当時本当耳慣れない言葉なんでね、あれはね、うん、あなんかそう耳があれで青森飲むとうめかったなとか言いながら、
うん、
で、おもやのおばちゃんが歌う民謡とかをリリーが歌ってね、うん、本当にもうトラも夢見心地で寝そべってって感じでね。
歌が素晴らしかった。
いや、すごかったですね、うん。そうなんです。
うまーって感じですよ。うん、
で、まあその後に、あの、まあ、リリーの歌によって、
うん、
トラはまたますますトリップしちゃってさ、
うん、
ぼーっとした目になっちゃってね、あれはもうなんかトラの中の何かが口をついてしまったっていうか、
うん、
無意識で喋ってしまったね、口をついてしまった、リリー俺と初対面つかっていうね、
言った言った、
うん、あれはね俺もう初めて見たの何歳だよ、俺20代の時見てたんだけど、
うん、
ドキッてしましたね、俺も
リリー俺と
初対面
つかってね、
うん、俺本当にリアルタイムでドキッてなってね、あれ見て初めて見た時に、うん、なんつったトラっていうぐらいに俺も見てて、うん、だトラもね慌ててガバッと来て、俺今なんつったっけってそうそう、であの時にさヒロシとかさくらがまたね、
うん、
あれ多分俺もヒロシとさくらと同じような顔したと思うんだけど、みんなえって感じになっちゃってね、それで俺なんつったっけ今ってなって、もうガタガタガタガタ手が震えちゃってさ、でまあリリーは結局トラとはやはりそういう風にはなれないんだってことを沖縄で悟ってた段階だったので、
そこでリリーの方がはぐらかしちゃう、
そう、うん、そう、あのもう今回はちょっと逆パターンというかね、うん、あれであのトラさんどうしちゃったんだよそんなことに突然言って、びっくりしたよみんななんつって言って、そうそうだよな、そうだそうだそうだなんつって言ってはははって笑ってたら、リリーのしみじみここにも書いてあったけど、
う
ん、あの私たち夢見てたのよね、ほらあんまり暑いからさっていう、ね、
うん、
これはもうシリーズ全部通してもやっぱりその有名な、うん、もう代表的なそのマドンナのセリフだけど、
うんうん、まあでもね、うん、そこは違うぞって、うん、ヒロシなりさくらなり、
うん、
あんたたち目覚ませっつって、うん、他にこんなにいいパートナーいないだろっつって、うん、もうゴリゴリに、
あのみんなもう言葉なくなっちゃった感じですよね、うんうんうん、あの時のヒロシの顔ね、俺、これに撮ってなかったな、と。なんか、なんとも言えない切ない顔してんだ
よ。あ、そう。
あーっていう、なんかね。
へ
ぇ、で、あー、夢か、つってトラが外出てね、ぼーっとして、みたいな感じで。ほんで、駅のお見送りのホームでね、あの、お兄ちゃん、本当はあれ、半分本気だったのよ、リリーさん、みたいな。で、リリーも、うん、分かってた。でも、あれ、あーしか言いようがなくて、つって言って。
まあね、うん、それも分かる。
分かる。それでさ、電車が来た時に、いやトラさん、私がまた具合悪くなったら迎えに来てくれるって言ったら、ああ北海道でも沖縄でもどこでも行ってやるよって言って、電車の飛び出し待った時に幸せになるよってリリーがニコって微笑むって、ね、あの二人のなんかね表情とかもまあたまんなかったですね、
うん、4回目の登場はないんですか、うん、リリーは。
いや最終回でしょ、だから。
あ、そうか、うん、
だけどやっぱりこれね、やっぱ一区切りというか、うん、やっぱりリリー4部作って今となっては言われてるけど、うん、やっぱりリリー3部作だよね、やっぱりこれは。
そうなんですか、うん、
やっぱでも、なんか、とは言っても、やっぱり、 書体持つかって言ったトラを俺はやっぱりちょっと記念碑的な作品にしたいと思うんだよ、これは。
なるほど、
うん、一歩踏み出したよやっぱり。
はい、
うん、でそれをやっぱりそういうトラを引き出せたのはやはりそのトラに甘んじなかったリリー、うん、あの置いてけぼり食らわすとか、うんうんうん、結構えげつないこともやっちゃう。
そうですね、うん、
そこまでの、
まあ、置いてけぼり食らわしたくもなる、うん、
なるなる
行動でしたよ。
なるんだよ、
う
ん、全然悪くないし俺スカッとしたもんねやっぱね。
そりゃそうだ、
うん、そう。あでもああいう思い切った行動できるからこそ、うん、トラが一歩踏み出すことができたっていうところで、ね、まあ本当にこれはね良かったですね。
本当リリーのね、うん、ピュアな感じが素晴らしかったですよ、うん、この回は、
うん。でもうなんかすごい俺もここまでで結構感極まって見てたのね、うん、で今回改めて見たんだけど、うん、エンディングどうだったかなと思ったら、うん、本当にそのトラをトラゆかりのレギュラーメンバーのみで終わらせたっていうか、
うん、あそうでしたっけ、
うん、あのねそう御前様がそのお盆でお経を読みに来てて、そうか沖縄で夢を見てと言ってましたかって言って、まあでおいちゃんがまあ早い話は振られたんですけどねって言って、でひろしが振られて夢から覚めたかなって言って、さくらが振られたからってあの夢から覚めたって幸せと限らないもんねお兄ちゃんは、うん、ってこれもうさくらもトラの確信をついたセリフだと思うんだけどね、本当に夢から覚めたって幸せじゃないよトラはっていうさ、
うん
うん、それをさくらが言って御前様がなるほど生きてる間は夢だとは確かしあの確かセキスピアの言葉でしたなみたいなさ、いいわ。そしたらセキスピアの言葉でしたな。そしたらおいちゃんが恐れ入りますって言ってね。ありがたいお言葉恐れ入りますみたいな感じで。すげえ面白いと思って。
セキスピアも馴染みなかったのかな。
いやあったけど、それは御前様の名前だよ。よくなんかあほら ちっちゃい絵とか読めないでしょ、うん、ああいう老人ってなんか。
そうですね。
うん。セキスピア
江戸っ子ですね。
それ言いますな。でその社長がつらつら御前様、いやー書き入れ時ですね、現生であやかりたいっすよ私もなんて言って、バカだよこいつこの人はーって言って、なんであの玄ちゃんがね来てて、うん、あのおばちゃんがかき氷食べながら後ろで来て、うん、であじゃあ今日はあの忙しいので短めでボツボツ始めますみたいな感じで、
うん、
あどうぞどうぞありがたいところだけ一つお願いしますなんてさ、うん、おいちゃんのセリフが全部面白いっていうかね、
うん、
なんかでもね本当にあのなんか本当に何気ないレギュラーメンバーたちのほんのちょっとしたやりとりなんだけど、もうあれで十分って感じ、
はいはい、
リリーとのひとしきりのドラマが終わって、あの回を締めるにはふさわしいこのなんか寸劇っていうか、むちゃくちゃ良くて、もうあとはバイで、どっかトラがバイって終わりでいいよって、すごい、満足感があったんだけど、さらに、さらにさらに最後にすげえシーンがあったっていうか、
う
ん、あの、ほら、信州にバイ、トラがほら、バス待ってたら、
うん、
あの、リリーの乗っけたバスが来てさ、でリリーが降りてくるじゃない、
うんうんう
んうん、んでまさか最後の最後にマドンナがトラとっていうさどっから見た顔でしたけど、どなたでしたっけ、
ね、昔っ
あなたを世話したものですよって、
うん、
こんな美人を世話した覚えはないけどね、
うん、
覚えはないかこの白状もんなせて、うん、お前何してたんだよおめえなんてね、もう最後にあのハッピーエンドがすごかったっていうか、
う
ん、
そうですね、
まあ、だからもう結局全然完結っていうか、うん、まあ、まだまだこんな調子で二人は続いていくんだっていうことを、うん、こんな回があってもいいだろうっていうぐらい、
ね、
すげえハッピーエンドだったよね、あれ本当凄まじかったね。
はい、じゃあまあ凄まじく長くなりすぎ
た、
は
い。長くなりすぎましたから、やばいですね。
そう。
いや、まあ今回ちょっとハイビスカスをちょっと。
25メガまでに収めないと分割しなきゃいけないから。
あ、そうなんですね。今何分やった？
大体。
あ、40。あ、でも大丈夫な。あ、そっか。
まあ、
う
ん、あとは、まあ今回はね。
今回ね、次も良かったでも。
カモメ歌。カモメ歌良かったです
か？俺良かったよ。
俺はそんなもなかった
よ。あ、嘘。
26作。
俺良かったな。
トラジローカモメ歌です。80年12月27日、188万9000人、
うん、
マドンナ伊藤蘭です。独身のトラさん、不正愛に目覚める。北海道は江差しでバイをしていたトラさん、敵や仲間の死を聞いて、奥尻島まで商工に訪れた、一人残された娘のすみれ、伊藤蘭の東京に出て働きながら定時制高校で学びたいという望みを叶えてやるために、一緒に渋沼へご帰還だ。帰ると誘拐犯に間違われ、あわや大喧嘩となるも切り抜け、無事すみれは虎屋に下宿、さくらに英語、ひろしに数学、おばちゃんにお百度参りを分担させた虎さん、すみれが無事受験を突破すると心配で、毎日一緒に高校に通う始末、そのうち高校が気に入り、自分の入学願書まで出すのだった。しかし、函館からすみれの恋人が上京、結婚の決意を聞かされ、不正愛も空振り、また旅に出るのだった。ニュース、 トラヤに国税調査員が来る、トラジロ誘拐犯に間違われる、諏訪家3年、築3年の一戸建て住宅をローンにて買う、
はい、それですよ、
トラジロ新旧祝い2万円包めを引き返される、トラジロの一言、幸せになるんだろうな、うん、お前、うん、もしそうじゃなかったら、うん、俺承知しねえぞ、うん、いいな、ということでした。
はい、まあ、なんといっても冒頭は家を買ったエピソードが、ね、強かったな。そうね、あの割とね、旧作かなんかでも、もうずっとくすぶってんだよね、この家買う、買わないってい
う。
あの当時は、確かタコがの持ってる20坪の土地に家建てるために、金を貯め始めたみたいなこと言ってたんだけど、今は今度はのはもう、なんか家を買ったっていう。
中古物件。
ね、中古物件。で、3年で中古物件って、そんな、どんな事情なんだろう、それみたいな。
トランが訪ねていくとね、
うん。隣の人がね、着替えてて。
ガラッて。
うん、あれでもよかったね、トラがウキウキしてね、家がぐるぐる回って、うん、階段行って、なんで三つを生意気にこんな一つの部屋あてがっちゃって、三つを合わせて、さくらこの部屋なんだって、あ、それはお兄ちゃんの部屋よ、あった方が便利しようって言ったら、シーンつって、階段だけ映ってて、無言、
そう、
つまりトラは感激にもう、感極まっちゃってるっていう、
部屋は見れなかったですね、
部屋見れなかった。で、そう降りてきて、お前今何でも欲しいって言ったら何が欲しいって言って、やっぱりお金かなって言ったら下向いて、はぁみたいな感じでね、あ、トラの気持ちわかるわ、俺あの階段が映って無言っていうあの数秒間の場面大好きでね、トラ2階でどんな顔してんのかなみたいな、あれはでもさ本当にさ年に2回帰ってくるわけじゃん、でまあ最長でも1回の滞在1ヶ月、2
回じゃないですよ、1回ボンクレに2回ずつ帰って
くる、そうだから1回の話で2回あるでしょ、
年に4回
でも2回あるうちの1回は一日とかある、半日とかだから。だからまあトータルで年間滞在時間長くても2ヶ月とか。で、いつ帰ってくるかもわからない兄貴の部屋を取っておくっていうの、これはなかなかできねえぞっていうね。これはトラ、染みるだろうなっていうのはね。なんとも思わず2万包みたくなる気持ちもわかるというか。で、原稿館に兄貴入ってきたら、あの、いつもの通りにラーメン代かな、俺ラーメン、これでラーメンでも食えって、ありが、大きいにって言ったら、後ろ見てガサガサ財布しもうとしたら、財布がパンパンで、チップ、原稿は多分チップいっぱいもらってんだよね。
原稿は蓄財をして、し始めていた、財布
ね。ゲーンチャンスでね、ちょっとお茶飲み行こうとか言って。で、原稿から借りた2万円をなんかアイロンかけちゃってさ、引っ越し祝いなんて言ってさ、あの時のね、あの、もうトラもご機嫌で、あの、で社長があの保証人になってくれたっつって、おいちゃんは土地を抵当に入れてお金あの借金のあれにしてくれたっつって言って、まあ本当にそういうことへ そのお礼をトラが言いながらさ、めちゃくちゃ和気あいあいな感じでさ、でじゃあ、まあ乾杯、あの引っ越しおめでとうっつって言って、乾杯っつった時でちょっと待ってくれっつって言って、ヒロシっつって正座してさ、あの桜がお前に嫁いで早10年。これまで波風立てずにやってこられたのも一重にお前ができた男なんだ、兄として改めて礼を言うって言ってさ、やめてくださいよ参ったなみたいなさ、むちゃくちゃいい空気でさ、これは10年目にしてやっと家を持ってたお前たちへの俺のささやかな気持ちですって言ってあげてさ、でタコがキャッシュかとかなんかさ、なんかいくら入ってたみたいな感じのさ言うんだけど、でトラはもう2万入れたもんだからそわそわそわそわしてさ、ちゃんと入れたかなみたいな感じでさ、ですっと見たらさ2枚入ってて、ああれってました、ありがとうございます、いくらです2000円ですよ、2000円かなんだとか言いながらさ、
いやあれはトラがお前中を確認しろって圧をガンガンかけてたんですよ、
無言の圧をかけるみたいなね、
そう
で2000円と思ってすって入れたら、えちょっと待ってです、もう一回みたいに2万円で、困るな兄さん、こんな体験あればいいでしょ、しまってきなさいなんて言ってね、
そう
どうでしょう、気持ちだけいただいてこれは返すってことはってじゃあ受け取るねってのかって言って、まああそこまではまだ許容できるけど、
ええ、
じゃあ俺崩してやるよって言って1000円タコがつばつけて1000円つばつけて1000円で、ヒロシの身もしねえに1万円もらってでトラさんの1万円か偽札じゃねえだろな、あったあったスカシがあったよ、ああって言ったらもうトラブチ切れみたいな、てめえら俺が敵が見せたと思ってバカにしてんだろとか言ってそうじゃないのお兄ちゃんごめんってたけど、もう取り返しがつかないって感じでね、あれはねちょっとヒロシの気持ちは分からんではないけど、なんともかわい
そう。そうですね。
むちゃくちゃかわいそうだと思って、
まあ、そこら辺はすごく楽しいんだけど、やっぱね、マドンナですよ、伊藤蘭ちゃん。伊藤蘭ちゃんはいいんだけど、まあ、キャンディーズ解散した直後ですよね。
そう。解散して、80年に解散して、2年のブランクっていうかあって、まあ、役者としてデビューしたのが、その年の。 80年で、でもう立て続けに2本目なんだよね、トラさんは。
あ、そうなんですね。
伊藤蘭ちゃん復活の2本目。ただそれ俺聞こうと思ったんだけど、俺73年生まれで、幼稚園の時に解散してるので、キャンディーズの記憶全くないの。
あ、僕ありますよ。
ね、だから小泉さん5歳上だから絶対キャンディーズバリバリ記憶してんだと思って。
全員集合とかガンガン出てて、そう、だから解散コンサートが、神宮球場かなんかだったんじゃないですか。
全然知らない。
盛り上がってたのが、
もう大スターって感じは、やっぱり。
そうですね、大スターですね。だから、ピンクレディが、その、多分ちょっと被ってるんだけど。
ちょっと被ってるけど、何年か後っていう感じでね。俺だからピンクレディの終わりにギリギリなんとか記憶、ぼんやり記憶してるぐらいの世代なんですよ。
そう、ピンクレディに食われたっていう印象もありました
ね。あったのね。
そう。
でもまだ22、3歳とかだよね、解散したのがね。伊藤蘭さんが。
普通の女の子に戻ります。
ああ、そういうセリフでね。
そう。
うん。そうそうそう。
水谷豊夫人。
そうね。そう。俺なんかだから初めて知ったのはもう中学生ぐらいとか、なんかもうずいおばちゃんってイメージだったんだけどね。
そっか。
今見てね、可愛かったよ。
まあ、伊藤蘭。この役は娘ですからね。本当に高校生で。
そう。
これで、まあ仲間の娘さんだったっていうのもあるんだけど、僕らが、なんかちょっと保護者的な。
あの、花子ちゃんみたいなね。
そう、だけど、完全にガチ恋をしてるじゃないですか。
それどこでそう思いました？
もう、女として見てるじゃないですか。
そう？
そう、だから、保護者の体でいるけど、もう、目線は女として見てるんですよ。
まあ、花子ちゃんに対しても、まあ、それはそうだったかもしれないし。
まず、花子ちゃんの時は、それは、
まあ、保護者的な部分の方が強かったかもね。
男でも、まだ、トラも若かったから、ありだけど、ちょっともう、トラ気持ち悪いぞって思ってました
よ。あんま、俺だから最後がね、やっぱり、特にそれを感じましたね。
いや、でももうずっと、
あんま感じなかったけどな。
あ、そう。
そうっすか。
うん。
なんかね、ただね、やっぱり、その、喧嘩して出て、ほら、ご祝儀騒動で出てって、餌差しっつうんだね、あれね、餌差し多いわけって初めて知ったけど、あの北前船とかなんかで伝わったっていうかっつうんだよね、あれね。それの全国大会だから、やっぱりその敵屋とかも集まってきてて、あのバーやってて、で、その失品の常っつうんだね、失品の常、あいつどうしたんすって言ったら、死んだ、腸閉塞で死んだって言って、奥尻島に行くっていうのが最初で、そこのイカ先、イカ工場、スルメ工場か。に働いてるって
訪ねて。電話番みたいな仕事してました。
なんかね、事務所みたいなところでね。で、あの、話、最初にこう聞いたのが、秋田家長でね、秋田家長最後にまた凄まじかったけど、すげえなと思ったけどね。
持ってきますよね。
で、あそこで、まあ、あの、すみれちゃんがいて、って感じだよね。だから、あの場面はね、でもね、あの、墓参りするっつってさ、すげえ、それこそ、まさにカモミみたいなロケーションだったけどさ、海辺のなんか、とこに墓があって、お参りしてて、すみれちゃんはもう全然、あのお父さんのことなんか別に、そんなもん、みたいな感じなんだけど、いやいや、違うんだぜ、お前の親父は。いつも、口を開きゃお前のことを自慢の娘だって話してたんだってことをトラがしみじみと語るから、すみれちゃんの表情がちょっと柔らぐというか、あれはやっぱねすごい短いけど、トラのがあそこにすみれを訪ねてったのはかなり重要というか、ちょっと親へのわだかまりがふっと消えて、なんか一つしこりが消えたというか、だからまあ次東京に行きたいっていう気持ちも素直にトラに打ち明けられたっていうか、なんか全部その辺は繋がってたし、なんか取ってつけた感がなくて、ちゃんと人物の背景が描かれてたなっていうのがあったかな。やっぱり悲しい境遇で生きてきたその若い娘っていう部分で言うから、後半のだから突然彼氏が迎えに来てるのも全然別に違和感なく受け入れられたというか、それは彼氏の一人もいるでしょ、こんな子ならっていうさ、ふうに思ったし、まあ、短かったけどね、ちゃんと丁寧に話の展開が進んでったなとは思いましたね。ま
あ、ただそのね、トラがガチ恋をしながらも保護者の体でいて、そのガチ恋加減がダダ漏れになっているっていうのが意図した演出だとしたら、
例えばどこダダ漏れ？
気持ち悪みたいな。
俺はあんまトラへの気持ち悪さ感じなかったけどな。
山田洋次は気持ち悪さを演出してたのかなって思うと、どういう意図だろうって思う
んですよね。なんかね、考えさせられることでも。やっぱりキャンディーズがあって普通の子になりたいっつってキャン解散して、多分なんかあれも円満とかじゃないでしょ絶対に。
そうですね、
おそらくその2年間の間には何かこうちょっとみそぎ的な空白の期間だったのかもしれないし、そういうことを含めてのなんかあのキャラクター設定だったのかみたいな、普通の暮らしをつかみたいみたいな部分を伊藤蘭ちゃんにね、ああいうキャラクターにしたのかなみたいなことは考えながら見てたんだけど、本当に 東京にもうそのもうテンポも割とこの発作にも早くて、次の場面でいきなりもうほら誘拐犯騒動っていうか、
そうですね、
うん、米倉正兼さんがね、あの16話の葛飾立志編では轟巡査だったんだけど、今回青山巡査になってて、
あ、そうなんだ、
うん、どっちなんだこれ、同じ人物なのか違うのかはっきりしろみたいな感じだったけど、うんうん、まああれは完全別人格っていうかね、うんうん、葛飾立志編の時の同じ巡査だったら虎が誘拐犯と決めつけるわけないんだ
よ、そうですね、
だけどあの似顔絵見たら虎見たらはーってなるよ誰でもちょっと署までご同行いただけますかって言って、
ドイツ人物、
いいよっつって言ってね、もう我慢できないこの野郎って言ってあれは良かった、ね、それからすみれちゃんがバーって入ってきてね、うん、この人はいい人なんだよって言ってね、誘拐犯なんてひでえ、何年警察やってんだ、やめちまえお前なんか出世なんかできるもんかってことすみれちゃんがすげえ単価切るっていうか、さすが執筆の常の娘っていうか単価の切り方がすげえぞと思ったん
だけど、ストックホルム症候群でいい人だと思ってたかもしれない警察からしたら
そしたらトラがさ、まあすみれよこの顎もよ、反省してるから、反省してるから、許してやれよ、みたいな感じで。そうです、とか言ってさ。そう、トラのね、米倉さんのやり取りがすげえ面白くてね、この野郎、四角い顔してる犯人か、てめえなんでそうやって決めつけんだよ、って言って、この野郎、なんでてめえ、細長いすらしやがって、君僕の顎のこと言ってるんだね、とか言ったら。ちょっとした米倉さんと厚見清のショートコントって感じでね、それすげえ、あっこ大好きなんですよね。
まあ、その後すみれちゃんの受験騒動、
そうそう、もういろんなことで、まあ面倒見てくれっつってすみれの受験と、
ひろしお前面倒見ろって一応、うん、見てやれ、
そう、あんなさ見ず知らずの娘さんのためにお百度参りするおばあちゃんもどうなんだと思ったけど、
本当ですね、
なんだこの人って、
まあ、あの百度結構簡単な
イヤ
タントで
した、簡単だけど俺はお百度で合格したと思いたいんだ
でも元々そんな落ちる人いない、
ね、いないんだけど、あのヒロシの手が軽く、怪我が軽く済んだのも14話で、
ええ、
機械に挟まれたでしょ、
あ、そうですね、
あれも軽く済んだのもすみれちゃんが合格したのも全部おばあちゃんのおかげだよ、あれ、
なるほど
あんな見ず知らずの人にさ一生懸命お百度するなんてさ、ね、これ効果ないわけねえだろって話だから、俺はそう思いたいなと思って
そう
で、まあ無事にこう学校が決まって、
ええ、
あのタコはタコで就職を斡旋してパートを先はってセブンイレブンというスーパーってね、当時スーパー扱い
から
って、
ね、また多分11時から、
うん、まだそのもう出たての頃ね、
11時までしか営業してなかった頃ですよ、
うん、そうそうそう、僕あれ映画が80年でしょ、僕がね86年で中学1年の時に上越市に初めてセブンイレブン 1号店ができて、ちょっとしたもう騒ぎっていうか、
セブンイレブン新潟はなかなかできなかったですよ、
新潟ってローソンが多かったんじゃない、
セブンですね、
あ、セブンですか、
セブンとサンチェーンがあって、
サンチェーン懐かしいね、
そうで、その後ローソンができてじゃないかな、
うんうんうん、ローソンも多かったよね、
うん
うん、そう、セブンイレブンね、セブンイレブンというスーパーっつって、あの面接行った時と、
うん、
もうバリバリ働いてる時と2つの場面があったんだけど、どっちとも長渕剛の純子がかかってたっていうね、謎、なんでこんなヘビーローテーションなんだ純子がと思ったけど、
ね、ちょっと前じゃないかな、
よくあんま覚えてないけど、でも80年ぐらいじゃないですか、うん、そう、でも俺はもうね、今回なんといってもやっぱあの学校の回、学校のシーン最高、あの二代目おいちゃんの松村達夫さんが国語の先生の役、でもうのっけからとらと相性抜群っていうか、
うん、
あ、よいよいおいさんよ、職員室どこだいって言ったら、君ね、こういう場所でおじさんとかそういう見え方やめなさいって言って、あ、それはすいません、小遣いさん、あの職員室どこですか、あのね、小遣いさんじゃなくて、主事さんと呼びなさい、あ、それはすいませんでした、主事さん、職員室はどこですか、僕は主事じゃありません、教師ですって、だったら最初からそう嫌いじゃないのみたいな、この掛け合い最高と思って。
おじちゃんの時は、なんかちょっと、
ね、そうそうそうそう、
なんかこう、変な圧があったんだけど、
どぎつい感はちょっとあったけどね、
あの役はぴったり。
もうドハマりって感じでね、うん、素晴らしかったですね。
あの、うん、うんこのね、駅員が
便所掃除、
そう、
うん、だからね、あれが良かったんですよ、しみじみと、最初は汚ねえ、嫌だなんつってたんだけど、だんだん死の世界に 見せられてくるその生徒たちと、
うん、
なって途中の締めのセリフ、締めの何行かを読む前に、あのこういう気持ちで、この人は詩を結んでるんだ、最後までちゃんと聞いてるよなんかつって言って、
うん、
要は心が洗われていくと、なんかね、うん、あの便所、トイレの掃除をきれいにすると、あの、なんて言ったんだっけ、幸せな子供が生まれてたんだっけ、なんなのかな、きれいな子供が、幸せな子供が生まれると、母は言ってましたって、うん、僕は男です、あの、きれいな妻に会えるかもしれませんみたいなことを言って締めるって、それで、うん、やっぱりその幸せを、やはりどこかで求めてるすみれちゃんが、そこの詩にすごく、うん、 なんかね、こう感情移入して、なんか何とも言えない感動した顔してて、うんうん、よかったっていうかね。
そうですね。
うん。あれはなんかね、やっぱり、あそこはちょっと肝だったね、この作品の。何かを山田洋次は伝えようとしてんだろうな、ここでっていうのは。なんか分かりましたね、やっぱね。
ガチ恋の肝さ。
ガチ恋の。あれさ、あの生徒で、田中美佐子さんがいたの分かります、
うん、全然分かんなかった。
めっちゃ可愛い。
あ
の一番前にいる、過剰なほど綺麗な女の子がいて、この子誰と思ってウィキ見たら、田中美佐ってなってて、かっこ田中美佐子ってなってて、うん、当時のまだデビュー前なんですよ、あれ。
後で見てみよう。
うん、めっちゃ可愛い。あとは三石健がいたりとかね。ヤンキー役でね、ヤンキー役、ね。
あれ三石健なんだ。
三石健、ね。
クレジットになってましたよね。
なってる、なってる。
なってたけど、誰だか分かんなかった。
あとほら、純情刺繍のね、あの、鍋さん、係長、美顔水持ってきてやるっつって言った、あのおじさんも、あの、最前列であの授業を聞いてたけどね。あの学校のシーンがすげえ良かったですね。
そうですね。まあ、そうこうしてると、うん、そのと、通学途中に、ランちゃんの彼氏が訪ねてくる。
うん、村田武宏だっけ。
そう。
俺、あの人結構好きですよ。
バイク。
うん。顔は全然変わんないよね、あの人ね。昔から。
ええ
ー。昔からっていうか、もう今もあんな感じ。
そしたらね、うん、あんなに苦労して入った学校を、すんなり辞めちゃう。
いやいや、辞めないよ。
あ、辞めてない
よ。辞めてない、辞めてない。学校もちろん行くって、この人にも勧めてるの、つって言って。
あ、そうか。
だから、あの彼が、要するに、東京に出てくるってことなのって
話。あ、そういうこと、
うん、だって一瞬今
転校、北海道に転校するのか。
しないしないしない、転校するってことなのかな。いやでも彼にももちろんあの学校一緒に行こうって進めてるんですよみたいな話は最後のエンディングでさくらに説明してたから、まあ東京で、だからさ、ほら確かにトラからしたらさ、連絡もなしに夜中も帰ってこないで、朝帰りって、それ的にはありえないし、しかも、あ、男といたなんて言えばさ、あのトラのショックな顔が、そう。でもさ、それこそ、トラジロ子守唄の時も、あんまりやる気がないくせに、赤ちゃんの親がさ、月亭八方さんが、引き取りに来てさ、トラがいないのに帰っちゃったら、ものすごく落ち込んだりとか、
そうですね。
やっぱ、でも、俺はなんかね、今回別にすみれちゃんに対しても、ちょっと保護者目線の方が強いのかなと思ったんだけど、
バチ恋やったかな。過剰でしょ。あんな、だって、
まあ、過剰です
よ。
学校ついてくのは異常ですよね。
うん、もう、べったりくっついて離れない。
そうそうそう。そうだよ。
ねえ。
そうだよ、本当。おばちゃんも言うもんね、あんたは迷惑じゃないのか、愛しててね、なんかね。
完全に迷惑でしょう。
そうか。まあ、確かにちょっと波状してたな、トラはな。
うん、
ただやっぱりその今回の作品でいうと、やはり冒頭 の、 やはり家を買った話と、まあご祝儀の話とか、あと米倉さんとかね、あとまあその餌差しからお薬のエピソードとか、まあ学校とか、結構もういい場面詰め詰めって感じで、
う
ん、なんか退屈しない、すごくいい作品だった。
まあ、退屈はしなかったというトラのちょっと気持ちが悪さを、ここまで気持ち悪いトラは見たことがなかった。
え、本当に。じゃあ俺もう一回、俺なんかすみれちゃんばっかり見せたな、今回。前回の小泉さんで言う、さなえちゃんばっかり見せたっていうの
か。そういうことかもしれない。
そういうことかもしれないですね。
だからね、すみれちゃんもそんなガチ恋でガンガン来るのに、
なんとも思ってないわね。
そう、なんとも思ってない、そのね、ちょっと無神経すぎない
か。あ、まあ確かに。
そこも気持ち悪かったんですよね。
それでさ、この T シャツのあれだけど、履歴書を書くでしょ、入学願書。あれでさ、よくよく見たらさ、昭和15年生まれってなってる、トラが。ってことは、当時40歳なんで。
え、45歳とかその次の回ぐらいで言ってなかったです
よ、ね。うん、だからさ、40歳ってなってるのはおかしいなと思って、これ40のわけねえだろと思ったんだけど、実際夏美さんはね、52歳とかなんですよ。そうそうそう。
さあ、そういったところで。
あ、それでさ、それでなんだっけ、はい、まあ、トラが、まあ、幸せにできるだろうな、って言って、まあ、そこで旅に行って、ナルトに行くんだよね。
ナルト。
うん、ナルト。四国の。
あ、そうだそうだ。
それたら、スルメが豊漁だったからって言って、イカが豊漁だったからって言って、スルメ工場のご一同さんが、慰安旅行からか来てて、秋田家長が、あら、あんたって言って、男いなかったから、よっちゃわなかったの、乗ってけ乗ってけって言って、ストリップやろうか、ストリップの、うひひーとか言って、もうすげーと思って、なんかもう余韻がすべて持ってかれるみたいな。
濁流に飲み込まれる。
秋田家長が、すごすぎと思って。
い
や、よかったです、よかったです。
そうですね。さあ、それじゃあ続いて27作いきましょう。なにわの恋の虎次郎。
よかったですね、これもね。
マドンナ松坂慶子です。うん、1981年8月8日、182万人動員です。美女の頭、辛抱できない膝枕ってなんか、川柳になってる。
あれね、
瀬戸内で商いに励む寅さんがとある島の墓地で出会った女性はおふみ松坂恵子、うん、彼女は大阪で芸者をしており、うん、故郷の祖母の弔いに来ていたのだ、うん、大阪の縁日で偶然再会した二人は意気投合、お寺参りをしたり弁当を食べたりと二人きりの楽しいひとときを過ごす。その文にはたった一人の生き別れになった弟がいた。連れ立って会いに行く二人、しかし弟は1ヶ月前に病死していた。深夜寅さんの部屋で泣き崩れる文、その思いに応えることができない寅さん。柴又へ帰った寅さんのもとへ文が訪ねてくるも、それは結婚の報告のため、恋はあっけなくおしまいになったのだった。ニュース、朝日印刷の経営不審深刻、タコ社長失踪自殺騒動、
そう22人もあっただろってね。
トラジロ長引いた大阪暮らしのため関西弁をしゃべる、うん、トラジロの一言、そりゃ今は悲しいだろうけどさ、月日が経てばどんどん忘れていくものなんだよ、うんうん、忘れるってことは本当にいいことだよ。
いや俺おっしゃる通りだと思います。
あとね、うん、僕はもう一つニュースとしては、うんうん、桜スクーターに乗るっていうのが、
はい、しかも冒頭はノーヘル。まだいやあれでもさ、構成あれだよ、それ次の回だよ。
あ、そ、あれそうだっけ、うん、紙風船でした。
紙風船だよ確か。何話の声じゃないと思う。
あれそうだっけ、うん、そっか、
そうそうそうそう、スクーター買いましたよね。
あ、そう、玄ちゃんに褒められるや
つ。玄ちゃんに、ええ、なんぼ、なんぼこれだってね。おぉ、しょっぱらが桜、ヘルメット、ノーヘルであるとか思います。まあでも、柴又のあの商店街は指導なのかな、あれは。別にいいかな、ノーヘルでもいいのかな。
まだ当時ね、う
ん、あんまりあれなのかね。
うん、まだ法制、玄ちゃんにはノーヘル OK だった時代ですよ。そうか
も
ね。
でもそういう場面多いですもんね、ドラマとかでも、ね。
うん、俺がね、大学入ったぐらいで、うん、あ、だから86、7年に確かね、うんうん、法律になってた気がします、ね。
あ、そうか。へぇ。
そう、うん。というわけで。
何話の声の扉。まあ、冒頭はまあ、あれでね、タコがいるいねっていう書いてもらえて、まあ、あれなんか別にまたこれ、このネタとか思って、ちょっとね、若干違和感っていう感じで。割と飛ばしながら見ちゃった。
江戸川を原稿と両端を、
うん、そうそうそう、東京湾で落ち合おうで、まあ、どんだけ走るんだお前って
。落ち合えんのか。
落ち合えねえよ、あんな暗い、しかもあんな暗い時間に、飛躍しすぎだろ話がって感じでね。
ねえ、うん、そしたらまあ池袋で飲んでたんですよね。違いましたっけ。いや
今回はどっか横浜かどっか
じゃなか
った
。
なんか、
う
ん
う
ん、
あ違う、浦安で飲んで
た。浦安で飲んだんだね。浦安でね、飲んでたやつって言って行って、まあ喧嘩バーってなって、すぐ出てっちゃうのかな、ほんで。うん。うん、で、瀬戸内海、瀬戸内のどこの島なのかちょっとよくわかんなかったけど。うんうん、
で、トラが墓地でナンパをする。
ナンパだよ、だから。
だから全然見ず知らずの人の墓に手を合わせるって。
見ず知らず。
いい女だ、つって。
そうそうそうそう。
まあ、ただ本当に松坂慶子の美人圧がすごい。う
ん、美人圧すごかったですね。
そう。
俺ね、あんまし、正直好みな女優さんではなかったんだ、昔から。
うんう
ん、なんか初めて、で、実は俺今回これ初めて見た。
あ、そうなんですか。うん、
見たことなくて。松坂慶子さんかみたいな多分感じの理由も多分あったと思うんだけど、うん、今回初めて見る、まあまあよかった、綺麗だなと思ってね。
最近じゃね、満腹でね、うん、私は武士の娘っていう、
そう知らん、
あ、そう毎回決め台詞で言ってたんですよ。
満腹ってなんだっけ、
あの、うん、連続朝の連続テレビ小説1個前ですね、
うん、まあ、あの墓参りの時点では、ね、要は虎が、まあ、旦那さんこんな美人な奥さんを残して旦那さんもさぞかし心残りだったでしょうって言ったら、いや私のおばあちゃんなんですってなって、もうああいうなんかやり取りでちょっともうすぐに意気投合しちゃってるっていう感じでね、
う
ん、
そう
で、あの連絡船でトラは一足先に大阪に向かうかなんかで、
うん、
で、あのおふみさんは、まあ、もうちょっとしたらまたね、うん、私も大阪で仕事があるからなんつって、あの時はまだ OL さんかなんかの、うんうんうん、まあまあ素性明かしてないっていうかね、
そうですね、うん、で、大阪でね、トラがやってたバイが、水中化だったんですよ。愛の水中化。
愛の水中化ね。
そう、松坂恵子の人。
そうそうそうそう。うん、それに引っ掛けてるっていう、ね。
その時代だったのかなって思って、
うん。あのね、調べたら前年だった、ね。あ、そうですか。愛の水中化が。
うん、愛の水中化もね、うん、俺は小学生だったので。
全然記憶ないんだよ。
だからなんかもう、ホステスの、なんか、
うんうんうん、
うん、夜の世界の網タイツが衣装で、
うんうんうんうん、
ちょっと凄みがありすぎて苦手でしたよ、
うん、俺もね、なんかそういうイメージが強いの、松坂慶子さんって。ほんとちょっと苦手っていう感じはね、昔からってね。
そう。
うん。 まあ、だから芸者だったっていうことで。そう、
ただね、
う
ん、これでね、意気投合した後かっこいいんですよ。うん、トラがおごろつすと、
う
ん、ま
あね。財布の出し方だけはかっこいいんだけど、中身は500円っていうね、いつも
あの。あ、まあ、その後ですよ。ここ俺がおごるよ、みたいな言うと、うんうんうん、そんなのはやめてって言うじゃないですか。
あ、いや、それは、あの、楽しんで後のタクシー代ね。
あ、そっか。
あの、宿に戻ってから、あの、うん、おい、これ車代だからって言って。うんうん、今日私は友達として付き合ったのに、こんなの友達に渡すなんてこんなのおかしいでしょ、こんなことしたらもう会わんわよみたいな。
そう。
あれでもうトラ完全に決定的にロックオンされた感じです
ね。まあ、あそこはもう本当にね、見ててもうかっこよかった。参加の切り方が、うん。
そしたらね、もう、ほら、あの、宿泊費滞納しまくってるトラなんだけど、あの、まず、おふみさんにもポーとなっちゃった、あの、足上がんのすけが、うん、トラやん、誰やねん今の人聞き手かみたいな感じになっちゃって、じゃあもう家賃もクソも、あの宿代もクソもない感じでね、うん、みんな。ほんであの、あの宿に多分お父さんじゃなくて多分居ついてるおっさんなんだね、あれね、昇格亭昇格とかなんだかっつって、
ロビーみたいな、
知らんかったけどさ、なんかあの人またいい味ね、
そうですね、
わしも聞かせてもらおうとかって上行って、なんかあのなんか新世界ホテルしたかな、あの連中がすげえ面白かった
ね。天閣の手元みたいなところに
あれは良かったですね。
あの、うん、大阪だったらでもね、うん、都庁長じゃないですか。
そうそうそう。そこ行けよって感じもあるよね。
全く何のかすりもしなかった。
そう、うん、それもあるし、もうね、多分何十、三十の後半かなんかだ、うん、大阪行く場面なんだけど、うん、どっか宿ねえかいとかなんとか吸ってっから、いやいや、新世界ホテル行けよと思ったんだけど。今にして思えば
って、うん、まあ芦屋雁之助もすごい良かったんですよ。
良かったですね、
うん、楽しかったですね、うん、そうここでもね、うん、まあまあまだもっとずっと後の話か、うん、おふみさん芸者でね、
うんうん、なんかだからその後すぐになんかデートするんだよね、どっかにあのどこなんだろう、あれ、お寺かなんか、なんか高台みたいなとこ、坂を登って、なんか一服してみたいなとこがあって、あの、夫婦に間違えられてね、あれ、夫婦に見えるかなって感じだけど、若奥さんすいません、写真撮ってくださいなって言って、話しかけられちゃったりして。
うん、でその時に、生き別れの弟がいるって話、
うん、あのね、なんかこう書くんだよね、お願いみたいな。
う
ん、そしたら、なんて書いたんだよ、絵馬に書いてて、
う
ん、なんて書いたんだよって言ったら、弟に会いたいみたいなこと書いてて、
弟がいたのかいみたい
な。あ、そうそうそうそうそう。弟いたのかいみたいな話になって、うん、俺トラが一番かっこよかったのこの場面で、うん、あのビール飲みながらさ、いやでももう何年も子供の頃の話だからもう行き別れになったままで会ってない、あもう会ってないのかいって言って、ね、今更会ってどうするのよみたいな感じでね、なんかもう私はこんな商売してるからなおさら私なんか行ったって困るわよつって、さあさあどうぞトラさんって言ったら、トラがビール跳ね抜けて、いやいやちょっと待てよつって言って、うん、あれがトラって超かっこよかったっていうかね。う
ん、で何歳で別れたんだ、うん、?5 歳、うん。5歳なの覚えてるよ。
覚えてるよって言って。この広い世間、世の中にたった2人の肉親じゃねえかって言って、会いに行ったよね。会いに行くべきだそれはって言って、もうその日のうちに会いに行くっていうさ、あのトラがね、すげえかっこよくってね、うん、やっぱり伊達にやっぱ自分も20年放浪しててさ、その間、片時も桜を忘れたことはなかったんだろうなみたいな、トラの感覚、感じとかも、トラだから言えるんだろうなみたいな感じだったけど、あのそのビール瓶を跳ね抜けるトラがね、あそこだけもう全然おふみに浮かれてもいなくて、うん、本当にもう素のトラになってて、っていうね、あれは超かっこよかった。
で、タクシーで、う
ん。タクシーに乗って、タクシー代も全部おふみさん持ちかな、これはって感じで見てたけど。
結局ね、あのタクシー待たせた時点で金払う場面がなかったから、払ったのかな。
いや、行ったんじゃねえかな、その後。
気になってしょうがない。う
ん、あの会社も良かったじゃないですか。
そう、会社に訪ねてったら、うん、あの、もう異様な雰囲気になっちゃうんですよね。うんうん、おい、ちょっとそこどけ、つって。う
ん、なんつったっけ、あの弟の名前。
忘れてる。うん、忘れちゃった。
うん。何くん、なんつったっけね。
うん。
たけしだか、だったかは、いますかつって言ってね。
そう。
だから、ただご、なんか、何かあるんだろうな、みたいなね、うん。で、もうこの世にはいないんですってなって、あれいつだったっけな、いや、先月の24日の給料日前だな、つって言って。で、その時の死んだ時の状況かなんかをね。で、そうか、お兄さんが、お姉さんがいらっしゃってたんですか、つって、知らんかったな、みたいな感じになって、もう、あの、おふみさんはもう、激高しちゃうというか、なんで知らせてくれなかった。そしたらトラが冷静にさ、うん、あのいやこの人たちは知らなかったんだからそれはしょうがないんだよっていうことを眺めて、そうそう、でみんなに向かってトラが頭下げるんだよね、うん、あの生前は大変お世話になりましたっつって深々頭下げて、うん、もう周りの大村君とかも他の社員もみんなもうそれにつられて頭下げるっていう、うん、本当にそのね人の死に接した時のトラって本当すごいんだよね、
うん、
よかったんですよ。それであのー、アパートに 行ってね、暮らしてたってアパートに行って、うんうん、あの社員の多分一番仲良かったあの人が連れてったんだけど、うん、そしたらあのお付き合いしてたね彼女が来て、
そう彼女がまたね、うんうん、ほんとなんかちょうどいい感じ、
ね、う
ん、
ちょうどよかったですね。あの子ね、
なんかもう地に足がついてる感じの彼女は、
牧野紗友子さんって牧野一族なんじゃないでしょうね、うん、よかったんです。それでトラがまた察してさ、お姉ちゃん、うん、もしかしたら恋人じゃなかったんかいって言ったら、うん、あの実は結婚する予定だったんですって連れの人が言って、うん、そうかい、じゃあお姉ちゃんが一番悲しかったんだなっていうね、あそこもちょっと俺も結構うるっときちゃって、うん、本当にね、トラがそういう悲しみを背負った人に必ず寄り添えるっていう、
まあ、あの本当にね、うん、実態は出ないけど、うん、弟がどう暮らしてたのかっていうのが
分かるんだよ、
むちゃくちゃ伝わってくるんです
よ。大村コーンはじめその社員の人とか、あの彼女とかの人となりで、彼女がお茶っ葉切らしたって下に行くじゃん、うん、でおばちゃーんって行くじゃん、つまりそういう間柄だったわけじゃん、
う
ん、
そうですね、
一緒に暮らし、それもどういう暮らしをしてたかってことがちゃんと分かるっていうか、うん、あの辺うまい、うまいなと思うけどね、うん、本当に今回本当俺あのベストキャラの彼女さんにあげたいっていうぐらいね、うん、あの子がすごくよく、信子ちゃんって言ったかな、
信子ちゃん、
信子ちゃん、
名前も地に足がついてる、信
子ちゃん地に足がついてる、あの子ね、あの子ね、今後ね、タコのこの後ね、タコの秘書になるんだよね。
そうなんだ、
タコさん、お前タコ秘書いらねえだろお前ってさ、
本当だよ。
まあこれもちょっと面白い、面白いんだけど、
コストがかかる、
もうちょっとしたら出てきますよ、
楽しみだな、
うん、そう、牧野紗友子さんがすげえ良かったですよ、
あと、そうだ、うん、忘れてたけど、うん、こっから、三尾が。
そうです。
そう。
そう、まだ、まだ復帰、あの、初回なので、
うん、
まだそこまで出てない。
そうそう、そんな
次から結構出て
くる、うん。
次からはね、可愛い場面連発って感じだけど。うん、あれ、それこそ、80年、これは81年の映画でしょ、
うん、
吉岡さんは80年デビューで、
あ、そうなんだ。
そう、遥かなる山の呼び声っていう高倉健主演。でおあの母親が倍賞千恵子だから結局同じ親子でっていうのが監督山田洋次、それがデビューなんだよね。でそれで翌年っていう感じで、もう、
うんうんうん、
いきなりもう三尾のクオリティがいきなりグワーンと
だから
中村隼人君にも俺感情移入してたよ、も
ともとトライアが映ったら、うん、あ三尾いないかなって探しちゃうもんね
そうそう、もうねグワーンとか、だから山田洋次も何か言ってたもんね、なんか元々のあの中村隼人くんが回を追うごとにでかくなりすぎちゃって、さすがに可愛げがなさすぎちゃって、申し訳ないんだけどって言って、三尾くんに変えたみたいな感じで、淳くんに変えた、淳くんとかね、吉岡くんに変えたってなって。まあ可愛いんだよ、淳、淳じゃねえ、三尾が。
あ、サラサラヘア
だ、ね。そう、こいつさ、こだわりでそれね、だんだんゴワゴワになるからね、
そう
40作台見てらんないぐらいゴワゴワだから。
そうなんですよ、
うん、かわいいんですよ、
長男にちょっと顔が似てる、
うん、あ、そうなん、
今の段階で
うちの子もねちょっと似てるんだよねそうなんですよ、まあでそれでそのね、なんかさ、やっぱりこれおふみさんってやっぱ芸者暮らし、一人で身寄りもない状態でずっと芸者しててって、ほん、まあ、あの人も孤独な人じゃないですか、
はい、
だから多分この日ってトラにとデートして、その日のうちに弟に会いに行っていろんなことが知れてっていう、うん、もう人生の中でも指折りの日だよね、それ。
そうですね、うん、でその日の、うん、あの芸者の仕事があるっつって言っちゃうけど、
うんうん、
それがもう耐えらんなくなっちゃう
んですよね、耐えらんない、うん、でまあ酔っ払ってトラのとこ行くんだけど、
うん、
まあ今一番会いたいのはやっぱトラだよ、どう考えてもって感じだよね、うんうん、あの状況だったら、う
ん、そこでね、うん、トラがまた、
はい、やらかします、
そうだけよ
だからね、
完全にもうセットアップの、う
ん、だからこれ今ここで言うべきかどうか分かんないんだけど、抱かないんだったら、最後に振られたからってグズグズ言うなよって話、
本当そうだよ、
どっちどっちつかずどっちなんだお前っていうね、まあ、これはちょっとね、
まあよかれ足かれなんだけどいやそこで抱くトラだったらいろんなものが失われているっていうね
そう
こっちも知ってて文句言ってますよ。
言ってんだけど。まあ、せめて同じ部屋で寄り添って寝るぐらいはいいんじゃないと思う。なんか、すごすごと部屋に、違う部屋に退散。
足はガンノスケの
部屋に。ガンノスケの部屋に行っちゃうってのはね。
今日はお前の部屋に寝るぞ。
そしたらガンノスケもさ、あ、法でっか。へーとか言いながら。びっくり。結構嫌味ったらしくね。ガンノスケも別れの時よかったんだよね。うん、いやいや、なにそんな、あんた、アンさん、そんな格好ばっかつけてないですって言って、
うん、
地の果てまで追っかけてくるのがこの道ですぜみたいな。
全くその通り。
本当そうだよ。ねえ、いい話ありがとうな、って言って別れたけどね。
うん、
で、まあ、でも、それこそ、おふみさんも、まあ、かなりストレートだよね。やっぱ、でも実際問題、その、本当にその気で言ったんだなっていうのは、
うん、
手紙見たらね、 あ、私のことが嫌だったらそう言ってくださればよかったのにみたいな書き置きを残していく、うんうんうんうん、あれはガツンとくるよね、ドラムね。
まあそりゃ電車ですからね、うん、そういう場面もある仕事ですよ、
う
ん
う
ん、
ショックだったと思うよね、あれはね、うん、あの
だってここまでの美人オーラをバンバン出して、うんうん、多分引っかからない男はいなかったはずですよ。
だろうし今回本当にでも自分の素の個人の自分の人間として、トラに対して言ったわけじゃん、うんうん、で別にあれって多分さ、そんなだから結婚してどうとかとかそういうことは抜きんで、うん、本当に男としてトラを本当に好きだったと思うんだよね、あの時に、うん、でもまあそれをね受け入れない。
そう。
分かってっけどさ、別にトラ。俺はそんなトラが好きだけどさ。
ねえ、まあしょうがないんだけど、トラだから。
いや、だから、俺が言いたいのは、何かものすごいトラウマがあったんで、昔って。
そうかもしれないですね。
何か抱けない理由があるんだよ、それってさ。
そう。
でまあね、ぼーっとして大阪から帰ってきたらもうすっかり関西弁になっててね、うん、おじい腰どうだとかさ、なんかあの おばちゃんのことおじいおばあとかしててさ、うん、なんか関西弁になっててって感じで、
その後ふみが来るんですよね、
うん、なんか原稿と土手でしみじみ喋ってて、うん、あれも面白かった。原稿はもうの過去も初めて明かされててさ、母親はほら、
あ、そうだそうだ、
ちっちゃい時に捨てられてもう母親はどっか男つけてどっか行っちゃったんで、うん、あんな母親も別にみたいな、初めてそこで原稿の顔が、うん、でその日も夜トラは遅くまで帰ってこなくて、わりわり原稿と遅くまで飲んでたんだって。で土手であの会話してれば多分じゃあ飲み行くかって展開もわかるよなっていうか、うん、うん、あそこでまあね、なんかあの辺はリアルな流れだったなと思ったけど、
そこでね、ふみ、うん、さんのね、うん、が訪ねてきたトラ屋での振る舞いのかっこよさ、
接客スキルが半端ないです
よ、ね、ああいう女性と結婚したかいや、もっとあんな美人じゃなくていいんだ
いいっすよね。
そう、
いやだって帰り際もおばあちゃんも言うもんね、こんな人がねうちのお姉さんになってくれたらどんだけいいかみたいなこと言って、いやこれそれおばちゃんに言われて俺もはって思ったけど、本当そうだよねと思ったよね、うん、ベストじゃんトラみたいなさ、
まあね、だったらちょっと美人すぎるなあれは、あの美人はただじゃ済まない美人人ですよ、うん、何かことが起こらなきゃおかしい、
うん、でちょっと今回ここを考察したかったんですよね、はい、やっぱりその帰ってトラを訪ねてきたと思ったらやっぱり結婚の報告だったと、
うん、
あれはだから松坂大文さんはどういう意図だったで結婚説明に来たのか、
それ俺もねひどいじゃんって、だからトラも言ってるじゃないですか、
うん、わざわざ言いに来ることは願ったんだ、
そう
だからねあの辺がちょっとね、うん、考えてもよく分かんなくて、
まあ、だからあるとしたらふみ、うん、さんの自己満足ですよね、うん、自分が
トラへの思いをまだ俺は持ってたと思ったんだよね、だからなんかそのでトラに自分から言うことで踏ん切りをつけに来たのかなとか、うんなのかなとかいろんなこと考えちゃった
のか、そこにはトラの気持ちはないわけじゃないですか、
うん、そうです、そうなんですよ、
まあ、ただトラは自分のことを、うん、トラは自分のことを振ったと思ってるん
だったら、そうなのそこなんですよ。俺も思ったのはあのフミさんはトラが袖にされたって自分で思い込んじゃってんだよね、うん、トラは違うんだよ、本当はベタボレしてんだよって話なんだけど、うん、それを分かんない状態で来てる行動だから、うん、なんかねちょっとよくだからどういう風に解釈していいんだろうこれみたいな、
ちょっとね、うん、松坂慶子が芸者で、うん、さらにもう一段上の手だれだったら、うん、あ、うん、こいつ童貞じゃん
今日辛辣っすねこいつ
あもうちょっとじゃあ、うん、お姉さん可愛がってやったよみたいな
そう、ね、
転がす
心配しないでいいのよみたいなね、
なんか度量だったらうまくいった、
うんうんうん、いやいやでもそれはあの今日一日の流れを考えたらそれはないよって言って
ま
いきなり夜ね布団の上でその手玉取ったら、
まあ、そこまであのおふみさんは余裕はない
状況
ですからね、
とらわりは本当もう人生の死を見るような気持ちだったと思うからね、あれはね、うん、本当に、うん、一番大事な日に支えてくれた人だよね、うん、だってあれは、うん、
そうですよ、
まあかっこよかったりダメだったりね、トラは本当に
そうですね、
うん、
まあそこがあってのトラですよ、
いやそうなんです本当に、うん、いろいろ考えましたね今回はそのいろんなことでその後どうしたんだっけ、さエンディングどうだったんだっけな、あそうだ、そんで対馬に訪ね行くんだ、
あの
斎藤洋介だったね、あの旦那さん、
実家に訪ねてきてた店じゃなくて、
うん、そう
郵便の住所の、
うん、あの時おふみさんが泣くのもね、涙の意味を考えちゃったけどね、トラさん来てくれたのね、うん、なんて言ってね、
やっぱ好きは好きなんだよ、
うん、好きだよ大好きだよ多分って感じね、うん、 そんな感じでした。まあ、トラモテモテな回ですよね。
はい。はい、さあ、続いて、はい、第28作、トラジロー紙風船に行きましょう。あ、だいぶいいですね。うん、いい感じです。あと20分ぐらいで。
じゃあ行きますね。はい。
男はつらいよ。トラジロー紙風船、うん。敵や仲間の遺言は初代を持て。ということで、晩秋の九州、あ、1981年12月29日、144万8000人、軍刀を打ち込んでますね。マドンナ、音無君子、岸本佳代子、
うん、
小沢昭一、地位武雄が出演しています。
凄まじいインパクトだったな。
で、晩秋の九州で、同宿していた家出娘、愛子、岸本佳代子と道中を共にすることになった寅さん。うんうん、愛子を桜にバイをしていると、うん、敵や仲間の常三郎、小沢昭一の女房を見つえ、おとなし君子が、おとなし美希子が声をかけてきた。うん、聞けば、常三郎は病床にあるという。うん、早速見舞う寅さんだが、そこで常三郎は自分の死後、三重を女房にもらってほしいと頼む。約束はしたものの複雑な心境の寅さん。それでも就職試験を受けたり、家財の心配をしたり、所帯を持つ準備を進める。やがて亭主を亡くした三重が状況を、いよいよというところで常三郎との約束の真意を聞かれ、心にもない答え方をしてしまう。ついでに就職試験も不採用で、また旅暮らしとなるのだった。
はい、
ニュース、三つを偽物のコンピューターゲームで遊び、塾通い。
うん、
トラジロー二世帯住宅のプランを語る。トラジロー日の丸物産の営業職を受験するも不採用。
日の丸物産ね。
トラジローの一言、労働者諸君、残業、文句を言うのはやめなさい。仕事のあることをありがたいと思いなさい。街に幾多の失業者が溢れていることか。
なんかね、だからその前回語った 4話分で言うと、はいはい、まあ、なんだっけ、香川京子さんとか、あと誰だっけ、まあ、桃井かおりちゃんとか、あと誰だっけ、大原玲子さんに、まあ、木の実奈々さんか、まあ、まあ、華やかな、
そうですね、
なんか感じ。まあ、普通に暮れ、まあ、普通の生活人だったり、華やかな家っていうか、その仕事をしてたり、まあ、お嬢さんだったりっていう。で、今回の4つ、みんな裏街道の人たち。
しかもね、
すみれちゃんに。
姿勢の人々ですよ、裏街道とはい
え。うん、やっぱほら、仇じゃない人じゃない、でも、やっぱり相手がね。やっぱりそういう、今回の4つってみんなそうだったな、みたいな感じで。で、トラに対しても、やっぱり今あったように、その、結局社会はトラを受け入れてくれないっていうか、この就職は落ちるし、うん、まあ当然というのはあれね、ネクタイしたけど絶対履いてんだからさ、当然落ちるのは落ちるんだけど、で、今言い忘れちゃったんだけど、学校で最後にトラが入学願書出したけど、
うんうんうん、
お兄さんは中学を途中で辞めてるので、そもそも入学の資格がない。で、桜は泣いてしまうみたいなさ。
夜間中学から。
うん、夜間中学やりなさい。もうだから本当にやっぱりどこまで行ってもアウトローなんだトラはっていうのを、うん、結構今回の4つっていうのは割と浮き彫りにしていくよな、ね、みたいなのね。あったな。
まあ、紙風船はね、うん、やっぱ岸本佳代子の可愛らしさが凄まじかったですよ。まあ、美人でちょっとね、うんうん、顔は美人、うん、俺の好みから言えば美人すぎるんだけど。
あ、美人すぎる感じ
が。可愛い。
あの、なんかさ、前回から、あの、何話からそうなんだけど、
うん、
冒頭の夢寸劇からマドンナが出るのってこっからだよね。
あ、そうですね。
松坂慶子さんもあの入宮城にいたし、今回は岸本佳代子があのノーベル賞を車虎次郎に決定って時の
白い巨頭みたいな
あれがなんかめっちゃ可愛かったんだよね、うん、いきなり可愛くて、おお可愛い、うん、
あの時はね、髪を2つ、うん、
普通の女の子みたいにして
た、ね、にしてた、うん、それが、うん、あの本編始まったら、
うん、
ポニーテールだったり、
うん、
そう
岸本佳代子さん結構好きなんだよね。
いや昔から。めっちゃ可愛かった。
存在がやっぱ好きだね。
びっくりした、うん。そう、うん、そういうわけで、トラが九州で、なんか、相部屋をさせろ
って。そうですね。うん。
あの、お上に頼まれるんですよね。
相部屋かみたいな感じでね。なんか最初
の。その時、トラなんか書き物かなんかしてなかったっけ、
うん、あのね、あれ新鮮だったね。要は、冒頭でタコが知り合いの、倒産した会社のコンピューターゲーム売ってて、
あ、そうだそうだ、
あの、三つ代にあげてて、ほんで、トラが帰ってきて、
うん、
お土産出すって言って、ほら、つって、後ろ向いてこうやって、もったいつけて出したら紙風船で、うん、何これみたいな感じで。
あ、そうそうそうそうそう。
そしたら、薬屋の広告切りが、安くあげたな、トラさんとか言いながら、やろうみたいなってね。そしたら、おいちゃんとさくらが、とっさになだめるように、こういうのおもちゃって言うんだよ、つって言って、風船ポンポン、二人でしだすっていうさ。あの時のさくら見ました？風船をポンポン。超可愛いんだよ、あれ。風船をニコニコ、ポンポンやるさくらがすげえ可愛くてね。いや、もう俺はもうこのまま出かけます。だって俺がいたら揉め事こんだろうみたいな話ね。ただ、すんねんだけど、何言ってん
の？それは今日は同窓会。仕入れてきたのかな？あ、そう、コンピューターゲーム
わかんない。それはでも倍に、なんかね、その倍の先でもね、あれそれ言ってたよね。で、今回その冒頭で、
うん、
お兄ちゃんそう言わないでさ、今日ほら同窓会の案内来てるのよっていう。
同窓会。
これが悲しかった！
ひどかった
いや、ひどい、もうね、全部許すっていうか面白いんだけど、うん、一つ納得いかないのは、デベソだよ、デベソ。
デベソ
12話の前田、岸恵子のお兄ちゃんだよ。
ああ、そうですか。
デベソ、わかるでしょ、前田武彦さん。
ええ
ー。岸恵子のお兄ちゃんだよ。
はいはいはい、はいう
ん。懐かしいな、トラさんなんて言って、
うん。
あんだけ仲良くやってたのに。
うん、また、そうだそうだ。
前田武彦。だから今回、カワウソって言ってたけど、あれ多分前田武彦さん、本当のあだ名がカワウソなんだよね、確かに。だからで、あれは別人物なんだけど、
うん、
名前一緒なの。ああ、柳くん久しぶりになってるから、どっちなんだこれっていうね、あっこはっきりさせてよ。であの四角い顔が来るんだったら俺は今日出ねえもん、出ねえぞみたいな感じのこと言うから、あれは絶対デベソじゃねえだろって思うんだけど、うん、だったら前竹さんじゃなくていいのにっていうのは、
そう
だね、すげえ嫌だったんだよ。
おい、主役者ババアっつって。同級生をババア呼ばわりしまくり。
東八郎のこと
を。絶対言っちゃダメ。
言っちゃダメ。東八郎のことを、おう、白身ザル、白身ザルとかする、ね、すげえあだなと思ったけどさ。まあ、あれはトラなんだよね。なんかテンション高くて、ポンポンポンポン口をついていっちゃうっていうさ、それが仇の人たちにいきなり言われれば理解できないっていう。だからあれも悪酔いしちゃってて、トラベロベロ、
うん。
あの、どんな飲み会だったかが想像つくっていうか、誰も相手にしてくれなくてひたすら飲むしかなかったんだろうなっていうような酔い方をして、あの、東八郎に支えられて、トラ屋に来るっていうね、あそこを染みましたね。
恐ろしかった。
今日は飲むんだよって一緒に来れって言ったら、
面白いは面白いけど、うん、ちょっとなんかいたたまれない。
いや、いたたまれなすぎる。トラの孤独感がビンビンに出てましたね。ほんだら、あの、俺これからクリーニングちょっとアイロンしなきゃいけないんだって、いやんなクリーニングなんか、なんかおめえあんなケチなクリーニングなんか潰れたって誰もなんともねえよなって言ったら、今の言い方ねえんじゃねえかって言ってね、うん、俺にだってお得意はいるんだよって言って、親父から引き継いだ店をってね、うん、商売ってのはそういうもんなんだって言って、
うん、
団子屋さんだってそうでしょって言ったら、おいちゃんともそうですともそうですともなって言って、
おいちゃんも同
情する、うん、そう、あれはね、かわいそうだったって、かわいどっちもかわいそうだったけどさ、
ええ、
うん、ほんだトラがもうなんかベロベロ酩酊状態で、ね、バカ野郎とかなんかすごい巻き舌でさ、
うん、
厚見さんって酒飲めないんだよね、でも。
あ、そうなんだ
それであの演技っていう感じで、
あ、そう、うん、よくね、
うん、
男はつらいよ、途中でトイレ行って、うんうんうん、ついでにコップに日本酒入れて戻って飲みながら言いますよ。
どうに行ってますよね。ああいう所作がすごいハマってんだけど、あの人自身は全く酒を飲まない人っていう感じでね。ほんでもうほら、茶の間の入り口のとこでね、ゴロンってなっちゃって寝ちゃって、うん、なんか翌日はもうなんか、もう旅に出ちゃってたっていうね。
そう、うん、で、旅先で、
うん、
相部屋を求められる、
うんうん。だからあの時に書き物してたのは、あれ新鮮だったんだけど、
うん、
そのバイネタのゲームを部屋の隅っこに積んであって、
うんうんうん、
多分帳簿つけてんだよね、あれね。
帳簿つけてる
んだ。多分、トラ、これ多分初めて見たと思ったけど、
あ、
で、つか当然だよねって感じなんだけど、
それ、まあね、
うん、今までそういうのなさすぎってぐらいに、どうやって仕入れて、どうやって在庫管理してるのかなみたいなのがだいぶ不思議だったから、へえーって思ったんだけどね。うんうん、まあ、だけど翌日は相も変わらず、トラ、あの、このバッグ一つでまたなんか出かけをしてから、なんか、あの荷物はどうやって運んでんのかっていうのが、うん、
ねえ、
そう、
そこで岸本佳代子が登場です
ね。ねえ、
でね、相部屋求めるって、
うん、
一緒に相部屋成立したのに、
うん、
私はそういう女じゃないよみたいな、なんかちょっと随分な挨拶
でもなんかトラはもう都政人の貫禄っていうかさ、ニヤニヤ笑っちゃってるさ、なんかさ、うん、
気安く話しかけないでみたいな、
うんうん、まあトラもかっこよかったけどね。ですぐにもう距離詰まっちゃってね、
そう、
むしろ言い寄られちゃってくれちゃって、なんか
ね、で翌日からね、
うん、
岸本佳代子が
桜になって、まあ、桜になってね、
カバン売ってましたよ、うん、でも
そのなんかちっちゃいカバンみたいなね、
そう、う
ん、
400円。
だって安いんだもんとか言いながらね、うまいなと思ったけど、桜バンバン売れてくっていうか
ね、
うん。そしたらなんか斜め前にあのたこ焼きいかがですかいかがですかって伊勢よく売ってるおとなしみっこさんがいて、きみこさん、おとなしみっこさんか、
みっこさん
ですね、うん、おとなしみっこさんがいてって感じでね。
そう、
そしたらあのカモメ歌では失品の常がいて、今回はカラスの常あの敵や仲間のね、
小沢昭一、
常三郎が、うん、小沢昭一も若え若かったな、
うん、
うん、今日ねクッシャン来てればよかったのね、彼は小沢昭一が大好きだから。
あ、そうなんですか、うんうん、小沢昭一の一体どういう風にファンになるんだろう。
俺も好きですよ、でも、うん、本、俺は本から入ったけど、そっからいろいろ遡って、なんか
やっぱ
ラジオとかも、俺はあんまラジオは聞かなかったけど、ラジオを文字に起こした文庫本とか何冊も読んだし、
へ、
うん、結構好きですね。あとやっぱああいう敵屋の倍とかの、その単価倍とか、日本のそういう放浪芸っていうかね、民族芸っていうか、ああいうのを取りためてる人なんだよね、小沢昭一さんっていうのは。うん、そういう記録する仕事もすごいことをやってる人なんで、まあそういう方面からファンも多いっていうか、そうなんですよ。
そうですね。うん、で、小沢昭一の家を訪ねるのって、
うん、その場で言われるんだよ。
佳代子のと別れた後ですか。
あのね、巻いた後。
あ、巻いた
後。巻いたっていうか、もう 朝早く起きて
ました。巻いた時の岸本佳代子のリアクションが、まあ可愛い、なんかもう、ぴょんぴょん飛び跳ねて、あんなのね、あの、うん、他の人やったら、うん、何やってんだろうみたいな、鼻じらむ感じになるじゃないですか。
うんうん、確かにそうね、岸本佳代子さんだからこそ
ね。
それそうかも。あの人ってもともと何、ウィキで見たんだけど、なんだっけ、西城秀樹の追っかけかなんかやってて。
あ、そうなんだ。
そう。で、ライブ会場で、なんかすごい言い切ってたら、
うん、
その姿に目に留めた人が、君ちょっと面白いねってなったみたいな。
うん、
なんかあんな書いてあったような気がしたけどな。だから西城秀樹の妹かなんか出んだよね、あれ。あの、あれで。
え、かわいそうな子じゃない。あ、かわいそうな子って別でしたっけ。
かわいそうな子っておにゃんこの人じゃない。
あ、かわいそうな子じゃないや。誰だっけ。あ、まあ出てこないや、いいや。
いたよね、秀樹の妹みたいな人ね。そうそうそう。
そう、まあ、フジカラーですよ、キキキリ
と。そうですね。存在感のある女優さんだよね、岸本佳代子さんと本当に。
で、うん、あの小沢昭一の家を訪ねると、
うん、なんだろう、まあ実はもうそんなに長くないんだってことを奥さんに外で告げられるっていう感じでね。で、小沢昭一はあの奥さんが買い物行ってる間に、あの俺がもう文字にもことがあったら頼むぞっつってね、言ったって
、
うん、
話してる時、うん、腕にチラッとタトゥー、
そうそうそうそう、タトゥーそうそう、あの辺多分ね、小沢さんだいぶ細部にこだわってると思うな。
うん、
タバコの吸い方とかもすげえなんか演技がね、演技がすごかったし。
結構なあばら屋でね、
うん、
枕元にラジオがあるけど、うん、テレビはないんです
よ
ね。
ああ、うん。そうそう。
そうで、俺が死んだら、
うん、
女房を頼むぞみたいな。
うんうん、
他の男に抱かれると思うと、
そうそうそう、
いても立ってもいられねえみたいな。
ねえ。それで、なんだっけ、奥さん、まあでもあの時点で小沢昭一は自分がどうなるかってことは、まあ、はっきりと分かってるのは奥さんだけって感じだったのかな。
そう
ですね、もうあとは好きにさせてやれみたいな感じで対応してきてたって感じね。うん、
そう、
うん。
手の施しようがない。
うんうんうん、うん。その後どうしたんだっけ、もう帰ったんだっけか。
どうでしたっけ、ね、
多分帰りましたよね。
トライアに帰って。
うん、
で、あ、それでトラヤで、
うん、
もうトラが、
うん、
みんなに話があるって言って、
そうそうそうそう、うん、初対面かもしれないみたいな、ね、なんか言ってて、あんまその辺いまいち覚えてないんだよな。なんかそしたらなんか岸本佳代子がね、あ、もうお団子もう終わったよみたいな感じで、トラが言おうとしたら岸本佳代子で、愛子ちゃんでさ、
うん、
いいよーってなってね、
そう、
もう、うん、なんで置いてくんだよみたいな感じでね、
そう、
うん、あれもね、なんで家に入れなかったんだっけ、あれなんで家出したんだっけ、あれって
何でしたっけ、
家出したのかな、ま
あ、
なんか、
うん、
なんか家だだっこなキャラだったから、なんかちょっと嫌なことがあって、
うん、
で兄貴はマグロに行ってて、マグロ漁に行ってるから普段近くにいなくてみたいな寂しさもあったりとかね、
清水かなんか、あ、焼津の出身で、
うん、
でトラと会ったのが九州で、男をなんか同棲かなんかしてたんじゃなかったっ
け、あ、そんなきっかけでしたっけね、
でそれで、うん、トラと飲むときに、
うん、
おいお前未成年だろっつって、うん、何言ってんだよ私は18歳だよって、完全に未成年だ両親の娘なんだから子供の時から飲んでるよって言ってって言ってました、
うん、
でそんな、愛子が訪ねてきて、うんうん、東京で何してたんでしたっけ、
あんま覚えてない、トライアの手伝いとかいろいろ
してたっけ、
してたような気がしたけど、どうだったかな、
どうだっけ、
ね、
うん、まあお兄さんが来ますよね、
すさまじい勢いでね、
タクシー
参道そんなにぶっ飛ばすんじゃない、いや自分の車であれ、
自分の車
だ、もうすげえ運転してさ、
魚臭い車、
そう俺あれね小学校の時見て以来だったから、うん、この兄貴誰だっけと思って、うん、誰だと思って、あれと思って、びっくりみたいな感じで。
ちいちいです。
中ちゃん、中ちゃん。あの、北の国からの年だからね、あれ、81年で、ね。
あ、そっか、
うん。え、こんな若かったっけって、なんか、北の国からさらに輪をかけて若えなと思ったけど、すさまじい、乱暴者なんだけど優しいみたいな。うん、
しかも、冷凍マグロを一匹丸々、
う
ん
う
ん。
そうそうそうそう。あれをね、
あれを
ね、後々なんかさくらも近所にお裾分けしたけど、どうさばいたんだあれって、
ね、解体処理したのかな、
まあまあ、いや多分あれ魚人かなんかに預けたと思うよ、ああう、うん、半分あげるからさばいてみたいな感じだと思うな、あれ一般家庭じゃどうもなんねえあれって
感じ、市場価格は相当なもんですよ ね、
ね、100人前ありますなんて言うけど、もっとあるんじゃないそれって感じだったけどね、うん、
で連れてかれて帰っちゃうのか、
帰っちゃいますね、もうトラと会わずに連れてかれて帰っちゃいますね、で、
う
ん、まあエンディングにまたトラが会いに行くって感じだったんだけど、うん、そうで音無さんがどうやって来たか俺あんま覚えてない
ん
だよな、
音無さんが、うん、なんかね、うん、あの
手紙が来て訪ねてくるんだ、うん、
旅館みたいな、
今谷中かどっかの、
う
ん、あ本郷かどっかで仲居をやってんだっつって言ってトラが訪ねてくるみたいなね、うん、そうなんですよ、だからあそこでまあじゃあ次の休みにでもトラヤにゆっくり来なよっていうことを言って、うん、トラヤに訪ねてきたらまた今回もその松坂慶子ばりに、
うん、
あそれはエンディングか、
そうそうそう、
音無さんも結構客の呼び込みとかがね割とキレのいい感じで呼び込みのできる人だから、
うん、で、うん、あの時敵屋を伊達にやってない、
そうそうそうそう、あの時でもトラヤに会いに来て、まあ、トラヤで茶の間にいてお話しして帰るんだっけか、うん、でトラが送ってってそこでなんかちょっと駅に行くまでの途中で、
うん、
要はシビアな話があるんだよね、あの、
そう、
うちのから何か言われてたみたいな感じで、ごめんねごめんねみたいな、人のこと犬や猫みたいに扱っちゃったの人もみたいな、
うん、
あそこもなんかね何通りにも解釈できるんだけど、
うん、おとなしさんもね、うん、その
まんざらじゃないでしょ、そう絶対に
三瀬さんも、うん、ありだなみたいな、
そうだからトラに様子伺いするでしょ、そしたらトラはうん聞いてたけどまあそんなねあれだ俺も軽く流してたんだみたいなことを言う、うん、だからそこがだからトラの様子を伺ってたのかなっていうのはあって、うん、そう言われてたの、じゃあトラの態度次第でもしかしたらもしかしちゃったかもしれないっていうのは、
常三郎に言われたことを俺はしっかり守らなきゃいけねえよ、対応だってありえましたよ、
ありえたし、まあまあまあ別にそれこそもうさっきから同じ話になっちゃうけど、まあ本気でトラが我々をそれをしたいんだったら別につかず離れずな適度な距離を保ちつつ見守ることだってできるわけですから、近くで働いてるわけだからね、まあこれから関係を築くことだってできるわけで、だからそこでもうあっさり全部が切りつくっていうのが、うん、どうだったんだろうこれっていうね、まあまあトラもちょっと突然その本題に入られちゃったから、やっぱり突然言われるとああいうしかないのかっていうのは
そうです、ね、
どうしてもああなっちゃうんだろうなっていう、うん、でももうダブルパンチっていうかね、それでもう駅に見送りして帰ってきて、
うん、
もうさっさと旅支度して、
うん、
さあ出てくって時に、あお兄ちゃんほら結果来たわよっつって言って、
うん、
あの不合格の通知が来る、でトラが力なく笑って飛んだ3枚目だこれっつっていうこれはねやっぱやっぱり可愛いっていうかね、まさに男は辛いよって感じだったんだけど、本当に。
うん。
トラが可哀想だった。ちょっとなうん。まあまあ、暗い感じでした、だからやっぱり。うん、
なるほど。
都政人の辛さというか。
まあうね、都政人の死も描かれてますしね、
うん。そうそうそう。いう感じだったね。だからまあ、最後にアイコンのところに行ったのがちょっと救いだったというかね。うん。そう。
結構立派な漁船でしたね。
すごい漁船乗ってね、懐かしいよね、ああいう感じの漁船の若者。
女買うなよって。
そう、あの、なんだっけ、もう、 魚が釣れても外国で女なんか買うなーっつってね。あれ俺初めて見たのが小学校5年ぐらいで、俺の横で親父がそのセリフで爆笑してたの。それがすげえ覚えててさ、親父がなんでここで爆笑するのかよくわからなかったけど。
外国で魚取れてもまだ賃金は発生してないから。
確かに確かに。
取れ高と買う買わないはあんまり関係ない。
あのエンディングでもすげえ覚えてた。なんか懐かしいとか思ってね。まあ最後がね、あれ、あれ、パッとこう元気な姉妹のやりとりっていうかね、に関われてちょっと、ね、明るく終われてよかったなと思いましたけどね。
あの、岸本佳代子さん素晴らしかったけど、また出ないんですか、
うん、出ないね。
そうか。
多分出ない。うん。さ、松坂慶子さんはもう一回出る。
あ、本当に、
うん、
そういうわけで、うん、4作品振り返ってきましたが、はい、じゃあ、はい、ベストマドンナを発表していきましょうか。
はい。
どうしようかな。いやー、参ったな、今回は。でも
どうしようかなって言っても、もう俺はもう決まってんだけどね。
いやー、俺は、そうだな、うん、まあ、じゃあ俺いきますよ。うん、まあ、キュンキュンしたどからいって、はい、愛子ちゃん、岸本佳代子です。
はい。ありですね。
はい。
俺はすみれちゃんです。
すみれちゃん。
すみれちゃんしました。
なんと、伊藤蘭ちゃん。
伊藤蘭です。
へぇ、
可愛かった。
そ
っ
か。
やっぱなんか人物背景とかもちゃんと描かれたのがあって、あと、やっぱ、キャンディーズにそこまで俺が馴染みがない俺が、すごく新鮮に見れたというか、前見た時よりも、なんか可愛いと思って見れた。
なるほど、なるほど。
ね、なんか良かったな、やっぱ。うん、
広沢さんは、うん、
あ、僕も伊藤蘭。
おー。
じゃあ、その理由とかなんか、
僕として、名前でし、なんか、
うん、
でした、
ね、なるほど、なるほど。うん、本間さんは
僕も、あれなんですよ、伊藤蘭。
そうなんだ。珍しい。俺いつも外れるんだけど。
リリーは
シリーズ全部のマドンナ。
というわけで、
はい、
僕の乾杯です
。いや、岸本佳代子大いにあり。でも次誰かって言われば、俺岸本さんにするかも。
あ、そう、まあ。
リリーはもうちょっとこの中には俺は入れてないから、あの、おとなしさんよりもやっぱ岸本佳代子ダントツに良かったっていう。
そうですね。
あと誰だったっけな、
松坂慶子と。
松坂慶子さんはね、まあ、
うん。あと弟の彼女は。
良かったね。
マ
キノ、マキノ、サヤコさん。
マキノ、サヤコさん、良かった。もっと場面が見たかった。
なんか、何か言い足りないこととかなんかあったら。
ありますか。
本間さんなんかと思う、ね。
いや、大丈夫です、
ね。大丈夫ですか。
広沢さんは何かありますか。
僕も、あの、
どうもありがとうございました。というわけ
ですか、
そうですね、うん、ちょうどいいぐらいの時間でした。
はい、
では、はい、また、
はい、
男はつらいよ8でお会いしましょう。
次回もね、名作目白押し。アジサイの恋でしょ。
から
もういきなりがヘビーだよとか。
ねえ、ちょっとこれ見るの結構
きつい。
そう。
きついけど、きついんだけど、その何、宇野重吉の、
はい、
あの、青函先生とトラのエピソードがすごい良かったじゃん、あの、夕焼け小焼けの時に。
はい。
ボタンも良かったけど、青函先生も良かった。で、アジサイもそうで、やっぱり片岡仁左衛門扮する、あの、陶芸家とトラのエピソードがむちゃくちゃ面白いんで、あのね、本当作品としてのクオリティがかなり高い。
そうですね。
で、そう、三十がジュリーでしょ。
あと、三尾が大活躍ですよね。
三尾大活躍するっけ。
そう、あ、
そうそうそう。
で、
大活躍、大活躍。うん、そうですね。あ、今回も三尾の可愛い場面もっといっぱい語りたかったけど、まあまあ、
そうですね、
ちょっとまたにします、じゃあ。
はい。あ、三尾とヒロシが釣りをしてたっていうのがね。
あったあった。サボハゼかなんかでね、玄ちゃんの顔見てるようにしててね、なんかね、可愛い場面がありましたけどね。
そう、なんか鯉かなんかを取り逃がして、はい、ちっちゃいのしかなくて、晩ご飯だよって。
そうそうそう。
さくらに言うの
も。そう、これあと何 ?1 分くらいで喋っても大丈夫。
あ、いや、あ、どうぞどうぞ。
あの、なんだっけ、神風船の時に、
ええ、
あの、ほら、小学校お前ちゃんとやんなきゃダメだぞって言ってたら、ほら、お前、トラは、小学校卒業するときにお前苦労したもんな、なんて言われたけど、いや、小学校は誰でも卒業できるんだよって三尾が言って、いや、違うんだ三尾、普通の人はそうだけど、このおじちゃんが卒業するのは並大抵なことじゃないんだよなって言って。本当にそうだよ、お前、もう、噛んで含んで言わなきゃわかんないんだもん。まともな人間疲れちゃうよって三尾に言うんだよ、トラが。で、三尾がプーって膨れて、紙風船をギューって絞ませるっていうね。あれ、超怖いかったな、と思ってね。三つ奥名義で。
というわけで、
はい、そんな感じです。
ではまた、
はい、
さよなら。ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。